Thank you. 三四。
僕らこの二人で夜中のパーティー、僕らこの二人で傍若無人の振る舞い、僕らこの二人はお気に入りの中華屋で、僕らこの二人は夜中のチャーハンが、僕らこの二人で夜中のドライブ、僕らこの二人でどこまで行こうかな、僕らこの二人は帰り道なんて、僕らこの二人は気にしない、気にしない、気にしない、緩やかな波の上にいるよさ、僕らが乗ってるこの船はどこまで
よいしょ。こんなもんか。はい、始まりました。タレトコータのニョキニョキラジオ MC であります、タレスパーコリノです。この番組はですね、電子書籍発行集団であります、竹中書房という、団体がありまして、そちらの方で発行している電子書籍の宣伝をしながら基本ダラダラと、雑談投稿していく番組で、ございます。よろしければ最後までお付き合いください。ちなみにもう一人の、MC の方は、ご飯中ということで、ちょい遅れます。はい。ということなので、よろしくお願いします。表は相変わらず雨で、今日はなんかね、ポッキーの日らしいですけどね。一応、ポッキー買ってきたんですけどね。一応、豆知識的なことを言うと、一応今の時期、ポッキーは、ポッキー買うとなんかついてくるっていうのはサンクスとセブンイレブンですね。あくまでこれ食玩マニア的な、プチ情報なんですけども、サンクスで買うと、なんか、ニノの、嵐の二宮くんの、宣伝の、こう、ポップみたいなのがあって、それに、ポッキー型のミニタッチペン、あのスマホ用のやつですね、あれがついてきて、で、セブンイレブンの方が今絶賛ワンピースフェア実施中なので、ワンピースのなんかミニクリアファイルみたいなのがついてくるということですね。はい。なので、ポッキーの日にちなんでポッキーを買うんだったら、その、二つのコンビニがおすすめなんじゃないでしょうか。もう欲しい人はね。ちなみに、結構ミニタッチペンは意外と使い勝手いいです。最近雑誌の付録とかでもミニタッチペンみたいなのってよくつくようになってきて、だんだんだんだんなんか、世間的には、こう、スマホに、だいぶ普及してんだなっていうのがよくわかるのと、タッチペンみたいなのがもう雑誌の付録みたいなので気軽についてくるような時代になりつつあって、だんだんだんだん今、だいぶ普及はしてるものの、まだちょっと高いかなっていう値段ではあるんですが、もしかするともう1年後ぐらいにはだいぶ、安い値段になって普及するのかしらねというね、一応タッチペンってこれ先の部分は一応多少摩耗はするので、先のこうなんでしょう、こう丸い部分っていうのは一応これ交換できるようできるような形のものなはずなんですけどね、消耗品なのでね、はい、これだけを単品で売ってるってことあるのかな、どうなんだろうか、ボールペンの芯みたいになんか普及してんだか普及してないんだかよくわかんないみたいな感じになるのかなってんのかな、もしかすると、はいですね、はい、あ、チャーハン終わった、はい、課長がまだかな、はい、先にじゃあ 竹の子処分の初回だけを、とっとやってしまいましょう。はい、相変わらずノープランで、お送りしているので、これをそれを終わってしまうと何も僕は特に僕から特別発信することが特にないっていうぐらいかなっていう、今度宣伝とかが思い出したらやるかもしれないですけど、はい、この番組はリモピニョキラジオと申しまして、電子書籍発行集団たけのこ書房という団体がございます。こちらを主に、ツイッターで活躍してるんですけれども、そちらの方で、投稿した、小説などを、取りまとめまして、まあ、たけのこ書房の社員は、みんな有志で、募った、自然発生的にでき出来上がった団体でございます。でそちらの方でツイッターの方で作品を、投稿しまして、それをテキャットなどにまとめまして、さらに、イラストレーターさんたちに、イラストの募集などをかけまして、それを表紙としまして、まとめて、構成をし、さらに、それを組み版化で、PDF のファイルとして、電子書籍として発行しております。たけのこ書房のウェブサイトがあるんですけれども、URL の方が http://www.takenokoshobo.com ですね。こちらの方までアクセスしてください。もしくは Google などの検索サイトで、たけのこ書房というふうに検索していただきますと上の方に出ると思いますので、そちらからアクセスしてください。そうしますと、たけのこ書房の、トップページに飛びます。で、そちらの方の、トップページの、下段の方にあります、竹の子書房、図書箱録というコーナーがあるんですけれども、こちらの方に、表紙がずらずらと並んでおりまして、これが全て電子書籍の表紙になっております。で、この、表紙のところをポチっていただきますと、書誌情報のページに飛びまして、さらにその書誌情報のページのダウン、中段の方にありますダウンロードアイコンをポチっていただきますと、PDF のファイルが開きます。この PDF のファイルをあとは保存していただければ OK ということで、すべての電子書籍が、会員登録をしていただくとか、もしくは、料金をいただくというようなことは一切なく、すべての電子書籍が無料で楽しめるようになっております。11月11日、ポッキー、およびボッキーの日、としましては、の、現在の、総刊行数は102冊ですね。101だとちょうどポッキーの日っぽかったんですけど、まあ102冊です。102冊の、全ての電子書籍は無料で楽しめるようになっております。ですので、お気に入りの作品がありましたら、どしどしと、ダウンロードしてください。よろしくお願いいたします。あ、準備できた。で、ちなみに今週は絶賛組版家さんが、お忙しいということで、新作はございません。ご了承ください。はい、よし。はい、今通話かけております。はい、はい、来たかな、はい、来た、来た。
はい、こんばんは。
こんばんは。お疲れですか？
いや、全然疲れてない
です。あ、大丈夫ですか？
はい、
フラットな感じで。
そうですね、フラットですね。
はい。
はい。
はい。いや、まあ、雨で、鬱陶しいですけどね。
あ、今日雨降ってるみたい。僕今日ね、一回も家から外に出なかったんでね。
あらら。
はい、雨っていうのも、全く知らなかったんですよね、ついさっきまで。
あらら、結構降り強いんで、音とかで気づきませんでした？
あ、なんかね、ツイッターで、雨やだなみたいなのが書いてるのを見て、まあ、それも午後3時過ぎだろうな、で、そうなのと思って耳を澄ましたら、雨の音が聞こえてたんで、ああ、降ってんだなと思って、でも一回も外に出ないし、多分今日はもう出ないで、寝るんじゃないですか。
まあ、それ自体は別に問題ないですからね。
別に
何も迷惑かけてないですけど、まあ、特に出かけるご用事がなかったってことですね。はい、
そうですね。
はい。
ね、
うん。いやね、まあ、だいぶ寒くなってきたんでね、風とか、お気をつけください、うん、本当に、
ね。なんで、ポッキーの日なの今日は。なんで
あの1位がその要するにポッキープリッツと似てるからっていう1の字、1位がただそれが4つ並んでるからこれはいいやってことじゃないですか。
え、プリッツの日じゃないの？
いや、ポッキープリッツ両方です。ポッキー&プリッツの日。
でもその棒状のお菓子なんかこの世にいっぱいあるじゃん。
はい、
何でもいいじゃん。そうだったら、
うん、最初に申請してんじゃないですかね。
小枝もいいじゃんね。
うん、
だよね、
小枝でもいいですし。
うん、だから棒状のお菓子の日でいいじゃん、もうそれ。
うん、
なんでポッキーだけ独占しちゃうわけ。
わかんない。
お金が欲しいわけ。そうやって宣伝して。
まあグリコ的にはグリコって、あの正直言うとポッキー売っときゃなんとか成り立つ会社なので、逆に言うとそれ以外はどうなんだっていう話もあるんですけど、ポッキーをいかにして売るかがグリコの生命線なので。
うん、でもだな、そこはさ、棒状の他のお菓子にさ、リスペクトを払ってもよかったんじゃない。
どうなんでしょうね。まあ、ロッテの場合トッポ売れなくてもガムがあるしなとかっていうのもあるし、あと棒状ってなんだろうな、森永主力製品ってなんだろう。
いや、もう棒状のその工業製品じゃなくてもいいよ、もうそれは。加工したもんじゃなくても、もうキュウリだって棒状だしさ。キュウリ
どうなんでしょうね。逆にあれなんで、そのポッキーは要するに何にもなかったんでそこに決めたのかもしれないですけど、もしかしたらあるなんかあるのかもしれないですけど、なんかキュウリとかだと日本に伝来した日とかなんかありそうじゃないですか。他に記念できそうな日が、形にこだわらなくても。
でもそういう、だからいろんな、まあね、なんだ、ロッテだってロッテの日くらいあるでしょ。
あるのかな。ガムの日とかにはなんかやりそうですけどね。
それは中はあるでしょ。あるけど、そういう中でも、その棒状のものっていうのに、もうそういうくくりでやるべきなんじゃないの、このゾロ目は。そんなポッキー、ポッキーって言葉が棒状のものの代名詞だったらいいよ。
割と代名詞な気がしますけど、お菓子としては。
いやー、どうだろうね。それおごりじゃない？それは違うんじゃない？
どうでしょうね。
なんていうか、だって、ポッキーが4、プリッツが4本並んでるみたいでしょって説明されて、俺全然腑に落ちなかったもんね。
はぁ。
どういうこと？ポッキー、プリッツが4本っていうか、棒状のものが4本並んだら、何でも1の4つ並びになるじゃんって俺思ったもん。俺バカじゃないからね。俺はバカじゃないからね。俺はバカじゃないから騙されないよ、そういうのには。まあ、それでほら、もう、イェーイ。本当だ、ポッキープリッツ4本並んでみたい、爆笑、受ける、買いに行くってならないよ、俺は。
ああ、そう。
俺バカじゃないからね。
ああ、じゃあ僕は買いに行ったら僕はバカなんですね。うん、いや、だからさっきからずっとディスられてるなと思って、それも。
で、ポッキー何味買ったんですか、結局は。
いや、なんか極細ってのと、冬の口どけってのと、2箱ですね。
あー、冬の口どけって、あれか、何？期間限定商品。
そうそうそう、ココアパウダーが入ってる、かかってるっていう。
あー、極細はね、今もう極細欲しいですね、
うん、
ポッキーは。俺も、レジ打ちだから、ほら、ポッキー売る側じゃん。
はいはいはい。
うん、極細がすごい落ちてるね。
うん。
あとないくらいじゃん、もうポッキーの種類。極細かオリジナルポッキーかくらいしかないんじゃない？
うん、昔は、まあ今はほら、ね、グリコ的にはその、ポッキーの日押しなんで、その、いろんな味のやつって今出てましたけど、まあ昔あったイチゴポッキーとか、ああいうのも、なんか、復活とかしてるんで。
うん、
その辺は今の時期限定で出してるのかな、
うん、なんかね、季節限定、冬ってね、冬限定、まあ、各季節あるけど、冬ってほら雪とかさ、
うん、
あるから、その季節限定やりやすいよね。白っぽくしときゃいいから、
うん、
バカみたいにさ。
そうですね。まあ、あとその実際にこう 製品作る上でやっぱあんまり熱いとね、手にベタベタくっつくからとかそういうのもあるんでしょうからね。
ああ、そうだよね。う
ん、大体あのチョコの新製品が出るのは大体秋口からなんですよ。
ああ、やっぱそういう理由があるんだ。
うん。で、夏にあんまり新製品ってその逆に溶けにくいとか変にこだわって逆にちょっと高めのやつとか出ちゃうんで、それよりはもうちょっとこうリーズナブル、もしくはあのその何いろいろこだわって。味にこだわって変な方向とかに行ったりする時期とかっていうので多いのはやっぱ秋口にチョコの新製品ですね、
うん、すごいよねチョコの新製品が出続けるってさ、
うん、
だってもう大人もうチョコなんてそのなんだかんで言ってもチョコの甘さじゃん、
うん、
もう新しいものっていうのが できる意味はあまりなくない本当は。
どうなんでしょうね。まあだからこう結局スタンダードなのだけはいつもずっと売り場に残ってはいるけれど、その時期ごとでこうもしくはその時期その時期でほらよくあのいわゆる味が開発されたみたいなあの要するにこういろいろ調合していく中でその味がなんとかこう初めてできたとかっていう時期になるとよくその味がよく発売されたりとかっていろんな形で出ますけど。桃、一時期桃だったら、もう何でもかんでも桃だった時期ありましたけど、あれは要するに桃の味が、いろいろアミノ酸やら何やらいろいろ組み合わせたら、その味がやっとできたんでってことで、そういう風になったんですけど。
そんなに桃の味作るのって難しいの？
みたいですよ。だから、要するに、だからそういう意味で言うと、世の中でできてない味とできてる味、もしくはできたけど、需要はねえだろうみたいな味とかっていうのは多分あると思うんですよ。
そうなんだ。
そうそうそう。
そんなに、あ、まあでも、桃の味って、確かに、どんな味って言われても、口で表現しづらいもんね。
そうね。
だってどうやって言う？サレさんだったら、桃の味をちょっと、言葉で表現してくれって言われたら、
うん、どうだろうな、桃か。
難しいよね。俺、今全然再現できてないもん、頭の中で。
うん。桃の味、桃味。うん。
別に、そんなに酸味は強くない？強くないよね。
うん、強くないですね。
怖さの代名詞にはならないよね、桃はね。
うん。
で、めちゃめちゃ甘いかっていうと甘くなくない？桃って。他の果物と比べたら。うん。
もっと甘いのは確かにあります
よね。もっと甘いのあるよね。
あるから、超甘っていうことで、ほとんど
はないよね。
もちろん、高級品は別ですけど。
うん。そりゃそうだけど、じゃあ何が桃たらしめてるわけ
なんでしょうね。なんかそれが分かったじゃないですか、その業界的に。
そうだね、桃か、
うん、
俺で人生の中でね、多分ね、果物いっぱいある中で桃だった果物だと桃が一番あんまり食ったことないんだよね、俺。
ああ。
いや、それいっぱい食ってるよ。それは食ってるけど、うん、
その、経験的に。
うん、経験的に。棒グラフにすると、うん、絶対桃って棒短いと思う。
ああ、あんまり桃パワーがあんまりこう、そんなに溜まってないんだ。
そうだね。そうね。桃パワー発電所に行かなきゃいけないね、これはね。
うん。
桃パワー発電所、行かなきゃいけないね。
何それ
。いや、ももクロのさ、ブログでさ、誰だったっけなと思って、メンバーの誰だったかなと思って、うん、パワー電所って。
あ、ももパワーっつったんだ。
ももパワー発電所っていう。誰のブログだったかな、ももクロのメンバーのどのブログだったか今忘れちゃってた。
まあまあ、言ったぞ。
だから、ももいちごの方が多分桃より多いんだよな、
うん、まあいちごの方が甘いわ。甘い。甘さで言うと、いちごの方が合ってますね。
いちご、でも、フルーツの固有の味って、いちごの味もさ、
うん、
なんて言っていいかわかんないね。そう考えたら。
い
ちごはね、でもね、割と酸味ある方だから、
うん、
甘酸っぱい方じゃん。
そうね。うん。
だからまあ、ざっと言うと、甘酸っぱいフルーツです。
うん、
いいかもね、
うん。
スイカ、メロンあたりはもう甘いって言ってもいい気がするわ。
うん、
甘くて美味しいよ、
うん。
ね、でも桃ってさ、 甘くて美味しいっていうとまたなんか違う気がするよね。
まあ甘い部類には入るんでしょうけど、ね、まあ基本のフルーツはまあ甘いものの方が多いのかな。
でもその、うん、桃って一つ違うわ、
うん、
ミステリアスフルーツだわ。うん、なんて言っていいかわかんない。
逆にどうなんですか、青森県民としてはリンゴはじゃあ何どういう風に表現を。
リンゴ、あーリンゴ難しいな。リンゴもね、うん、酸味あるのよ、
うん、
結構ありますね、結構酸味重要なのよ、
うん、
だからまあでもだからって甘酸っぱいっていうとそのいわゆるイチゴのようなフレッシュな甘酸っぱさを想像されると困るから、
うん、
もっとイチゴリンゴってもっとやぼったいもんじゃん、食感から味からさ、
うん、
イチゴがすげー貴族的な感じだとしたらさ、
うん、
もうリンゴなんてもう中流なじゃん。
そうなんだ。
だと思うんだよね。
ほ
ーだからリンゴは貧乏臭い味がするって言われる。
それ表現でいいの？そういう表現で。
あ、貧乏臭くて美味しいよって言った
んです。庶民的とかではないんだ。
あ、うん、まあ、庶民的にしとこう。うん、庶民的だ。
うん。
うん、庶民的っていうもの、
はい。ね、まあなんかとりあえずそんなわけでまあポッキーの日らしいので。
あ、なるほどね。まあでも俺は騙されないと。
うん。俺は別に、俺はあの、お菓子に騙されるぐらいだったら、別にいくらでも騙されたいわ、っていう。お菓子好きなんで、普通に。
俺お菓子食べないもんね。
課長あんまりお菓子のイメージ、お菓子っていうか、そんなつまみ食いとかでこう、食べるとかに、あんまりお菓子ないでしょ。
うん、そう、本当にお菓子に対して思い入れがなくて、
うん、
今俺この世にあるお菓子が全部なくなったとしても、
うん、
全然胸が痛まない、
うんうん、
だからそのあこれ食いてとかいうの全然ないから、
はいはいはい、
だからある日コンビニ行ったらお菓子コーナー全部なくなってたとしても、
うん、
全然困らない、
うん、
むしろその後のなくなったために何入るんだろうなっていうもうワクワクドキドキだよね、
はいはいはい、
うん、そんくらい俺はどうでもいいね。だあれは食うし食ったらうまいんだよ、
うん、
でね、ポテチ食ったらしょっぱくて美味しいしさ、
うん、
チョコも甘くて美味しいじゃん、
うん、
でも自分から買って食うってことがあまりにもなさすぎて、
うん、
うん、ないね、
うんうん、
だからコンビニに売ってるものにそもそも俺コンビニなくてもいいのかな、もしかしたら、
うん、個人的には、なんか、近場になんか ATM がないので、コンビニないと困りますね。
ああ、まあ ATM は頭にね。
うん。あんまり ATM、まあ、街角で ATM コーナーだけが、こう、まあね、昔はよくありましたけど、最近少なくなったんで、やっぱコンビニがないと、やっぱだいぶ、あの、お金引き落とすにも、またあの、駅前まで行くんか、とかっていうことになっちゃうんで。
ジュースは自販機で済むしなぁ。
うん。
お菓子も自販機にしちゃダメなのかね。あ、でも今、無人コンビニってできるんでしょ？できてるんでしょ？
う
ん、で
ありますし、あの、駅でもお菓子売ってるやつ、ね、自販機ありますからね。
うん。都内、あんの？無人。どこにあんの？無人コンビニって。
無人、どこなんでしょうね。
ああ。
ちょっと僕も見たことはないですけど。
無人コンビニなんて、しかしやりだしたら、また、あれだよね。みんな就職なんで、なっちゃうよね。
ね、
就職なんていうか、
あの、雇用のね、口が。
なくなっちゃうよね。
なくなっちゃうし。
ああ、怖い。無人ってちょっとでも、だって、例えば、コンビニにあるようなものを無人で買おうっつっても、要するにコインを入れてボタンを押して買うってだけの話でしょ？
まあ、最後の決算のところでどうするのかはわかんないですけど、ね、ほら、あの、イオングループとかだとよく、あの、ほら、レジのところが自分で決済して、あの、ウェブマネーかなんかで P で終わりみたいなのもありますけどね。ああいうイメージなんですかね。
そんな感じなの？
あの、イオンとかだとありますよ。そういうスーパーというか、ね。
え、無人で？
無人のレジっていうのがありますよ。
え、そのさ、それってさ、品物をどうすんの？
いや、品物自分でピッピッピッってやるんですよ。
自分でピッピッピッやるんだったらバレない？そのガム1個飛ばしてポケットに、
ああ ねえ、その辺はどういうふうに防犯してるのかわかんないですけど。
どういうふうに、
そこだけ、なんか、ものすごい厳重な、なんかカメラ回してる可能性はなくはないですけどね。
そうだよね。う
ん。だからもうそこで、ね、そこでなんかしたら、もう、なんか、執行猶予的なもの何もなしで、即アウトとか、なんかすぐその場で上から、檻が降りてくるとか。
それくらい、ね。
それくらいなんじゃないですか。
でもそれくらいやんない、
ね。もしくは、床が落ちるとかね。そこ。
だって、そんなとこでね、甘かったらさ。
うん。
全然成立しないじゃん、その無人コンビニ。
そうですね。だから、ね、その無人コンビニももしかすると、なんか、ちょっとでもパクろうもんなら、もう床がすぐに落ちて、もう即、ね、即捕まるみたいな。
即ね、串刺しになるっていう、ね。
うん、ね。それぐらいのものかもしれないですよね。ね、
本当だよね。
うん。
まあでもね、まあ便利っちゃ便利か。煩わしくない、
うん、そうなんでしょうね。ね、
まあ、
買いづらいものが、なんかそういう風にあるっていうんだったらわかるんですけどね。それこそ、ね、昔、もう今なくなりましたけど、ね、エロ本とかさ、
うん、
その、まあ、今はあんまり買うの抵抗ないのかもしれないですけどね、明るい家族計画みたいなさ、ああいうのが、なんかこう、まあね、人知れず買える、自販機としてあるっていうのはなんか意味としてはわかるんですけどね。うん、
ドムコンね、ドムコン。
うん、ドムコン、うん。
まあ、でもほら、俺思うんだ。
うん。
あのね、なんかね、無人が、無人っていいものだっていう感じになってるよね、もう。意識
どうなんでしょうね。
俺多分もうね、友人と無人って言ったら、
うん、
完全に無人の方が、ヒエラルキーが上になってる気がする。
そうなんですかね。なんか今一つ実感ないですけど、なんかやっぱ自販、やっぱコンビニ、あ、無人コンビニ、単なる自販機っぽいですね、どうも。見る限りだと。
ああ、そういうことね。
うん。
あ、そうか。単なる自販機の寄せ集めか。
単なる自販機で中にこう、サンドイッチとかおにぎりとかがあって、まあそれをだから、コンビニ管轄で、こう、中身の入れ替えしてるとかそういうことみたいな。
ああ。どうなんだろうな、ほら、そのコンビニって他にもいろいろ売ってんじゃん。そういったものも入れてんのかね、ボールペンとかさ。
ね、一応ね、自販機コンビニっていう言い方でファミマはやってるんですけど、それ見る限りだと中身はなんかこう牛乳とかサンドイッチとかそういう生成品みたいですね。
ああ、じゃあそんな言うほどじゃないね。うん、単なる自販機じゃん、これ。
うん。
うん。だからそれは騙されない、俺騙されないよ、パーカじゃないからね、俺は。俺騙されないよ、それ無人コンビニじゃないよ、それ自販機だよ。俺騙されないよ、パーカじゃないから、俺。
うん。いや、だから単にコンビニが管轄してる自販機ってだけですよ。
でしょ？
うん。
どうか
な？ただ単にそれを勝手に向こうがすぐに行ってるだけなんじゃないですか？
うん。
うん。
本当にさ、本当俺のことバカにするのやめてほしいわ、そうやって。
うん。なんかね、いや、一応そのファミマのホームページ見ると、あれですよ、こう、オフィスとかの、
うん。
こう、休憩所みたいなのとこあるじゃないですか。ああいうところに置いて、
うん。うん、
で、
こう。それは、それ、昔からある
じゃん。昔のある、うん、ほら、昔カップラーメンとか売ってたじゃないですか。お湯が出るとか。
あるあるある。
あんな感じのノリですよ、これ、よく見ると。
あ、そんなの別に、なんか全然違うじゃん。全然無人コンビニじゃないって、それ。
うん。
ふざけやがって。
騙された感があるんだ、今。
騙された感
無人コンビニかって言うから、完全に人がいないコンビニかと思ったんだ。僕もでもよくわからなかったね、今調べてみたら。どうもそういうことみたいですね。
しかも、その自販機、ただ1台を持ってしてさって言ってんでしょ？
うん。
俺、まだ、さっき聞いた時点では、うん、あ、じゃあそういう自販機を5、6台、
うん、
各ジャンルで5、6台を、
うん、
その、どっかの敷地に敷き詰めて、
うん、
で、成立させてんのかなと思ったら、それ、休憩所に1個置いてあるただの自販機を持って、
うん、
無人コンビニっつってんでしょ。
まあもしくは勝手に行ってる人はそういう風に言ってるみたいな。
俺も
ファミマ的には自販機コンビニっていう言い方をしてるんで、無人コンビニっていう言い方はマスコミが勝手に言ってるのかもしれないですね、もしかすると。
俺もちょっと切れそうだわ。
騙されたと。
あ、俺ちょっと本当にさ、俺もちょっとこれでも、
なんかね、今見ると本当にファミマは自販機っつってんですよ。でもね、日経見ると無人っつってんですよ。 いや、自販機でしょっていう。
そうか。
これは、これミスリードですね、完全にね。
ファミマは、いそって言ってないんだね。
うん。もう完全なミスリードですね。
で、無人コンビニって言った方があれでしょ？俺みたいなバカが、その記事読むだろうと思ってさ。
うん。
変えてんでしょ、そこ。
うん、かもしれないですけどね。なぜそのミスリードにしたいのかっていうのはよくわかんないですけど。
あったまくるね。俺も、本当に切れそうだわ。
まあ、切れそうな理由はわかりますけどね。そういうのをイメージしてたのにって。確かに無人コンビニって言われると、普通そうなりますもんね。
今俺この怒りを誰にぶつけたらいいわけ？どうしたらいいの？全然解消されないよ、こんなの。
うん、
俺マジで切れたら、あれだよ。
うん。
関西弁が出るんだよ、俺。
マジで。
マジで。
マジで
関西人じゃないのに関西弁が出るっていう。う
ん、関西には住んだことはある。
住んだことあるけど。ね、関西弁が出るっていう、すごい頭の痛い人なんだよ、俺。知ってた。恥ずかしくなるような人なんだよ。
あ、マジで。やばいっすね。
やべえ。切れそうやわ。切れそうやわ。
あ、出てきた、出てきた。漏れてる、漏れてる、関西弁が。
切れそうやわ。もういいや、ちょっと関係ない話よ。
はいはい。
無人コンビの話はもうやめよ、ほん
と。はい、ですね。
うん、うん。だからもう、あれだね。風、ほら、うん、もう、すごい目に見えて薬売れてるよ。
ああ、やっぱり。
ドラッグストアでのレジ打ちをしてるもの
と。はいはいはい。
もうさ、本当にみんな風邪薬、あと咳。
うん。
あとね、なんかね、手洗いとかする、うん、除菌系のものがね、動き出してるね。
おー。
うん。
じゃあ、やっぱ、あとは、マスクとかですかね、その辺。
そうそうそう、マスクとかね。
マスクとかもね。
うん。マスクとかもそうだしね。でも、まあ、やっぱ、風邪薬がね。
うん。風邪薬が、うん。パブロンとか、その辺の類が。
パブロンとか、うん。そう、ルルとかね。
ルル的なものが。
うん、そうそう。なんかね、風邪薬もさ、
うん。
いろんな種類あるじゃん。
うん。
でね、なんかその、言わせると、
うん、
値段、まあ、値段っていうのかね、ほら、例えば松本清の、自社製品みたいな風邪薬もあるじゃん。
はいはい、ありますね。
うん。ああいうのを、の裏と、
うん、
ブランドものの、やつの裏をこう、見て、入ってる薬剤とかの、成分を見ると、
うん
そんな変わんないんだってよ。
うん。
うん。なんだけど、そのやっぱプラシーボ効果が全然違うから。
うん。ああ、もう有名な会社の有名な、もう昔からある薬だからこれはいいだろうと。
そう。だから、結局プラシーボ効果に値段かけてるっていう感じなんだよね。
うん。
まあ、ブランドネーム代っていうのがすごく大きい。
うん。
なんだよね、
まあ、逆に言うと、ね、騙されてもいいから、治るんだったらそれでいいじゃんっていうのは、まあ、なくはないですけどね。
だから、例えばパブロンなんかをさ、うん、パブロンでもルールでもいいけどさ、ポッと前に置いて、うん、いや、これもう、うん、俺に言わせたらそんな効かないっすよ、これは。俺が言ったところで、
うん、
多分パブロン勝つよね。俺の言葉なんか全然、その人に響かなくて、
う
ん、
そうですね。
いや、こいつ何言ってんのかなって言いながら、それ多分飲むと思うんだって。
うん。
うん。だけど、それが、同じ成分でも、パブロンじゃない名前のもんで、
うん、
俺が手にして、いや、多分俺これ効かないと思うんですよ、マイナスもんって言ったら、
うん、
あ、多分これは効かないなって思うと思わない。
うんうん、
でしょ？
そうですね。
だからもう本当に薬っていうのはプラシーボ効果がさ、
うん、
超重要なんだよね。
まあ、そうですね。まあ、他のにも限らずそうなんでしょうけどね。まあ、よく、薬に限らず、なんかね、ブランドだけでね、服買うたりとか、なんかね、雑誌が有名だからってだけで売れたりとかっていうのも多分似たようなもんなんじゃないですかね。なんか安心が欲しいんでしょうね。実際の中身そのものの、その多少の差よりも。
確かにね。
うん。
やっぱ AV 借りるときもね、
うん。
うん。浅見ゆまって書いてれば、あ、これは信頼できるな、とか。
うん、そうそうそう。
ね。
うん。ねえ。アタッカーズ、ああ、俺が好きなジャンルだ、みたいなね。なんでアタッカーズなんだっていうのもあるけど。
大事だよね、そこはね。
超怖い話って言われたら、もうね、僕は安心して買うってかっていう人もいるわけですからね、うん、そこはやっぱ多少の、信頼とプラシーボ効果はあるんじゃないですかね。
いやでもそれをもってプラシーボ効果、まあでもそういうことか。
うん、だって、まあ、ね、言い方悪いですけど、まあ思い込みっちゃ思い込みだし、ね。
そうそうそう、俺さ、この間パッと思いついたのよ。
うん。
俺、この世の、いいとか悪いとか良し悪しって、全部ただの思い込み、なんじゃないかと思ったの。
うんうんうん。
個々の思い込みよ。
うん。思い込みなんかが面白い、面白くない、もしくは、いい、悪いとか。
うまいとか、まずいとか。うん、うん、
もしかしたら、今、目の前にある、なんかこの、わかんないけど、たらば焼き鳥としましょうか。焼き鳥が、うまいと言われてはいるとして、なんか、その味自体は、本当は、わかんないもんで、あるけれども、なんか、焼き鳥はうまいもんだみたいな、なんか、思い込みがあって、その味を良しとしてるみたいな。
そうそう。だから、塩加減とかさ、
うん。
タレの甘さとかさ、
うん。
もう、これくらいは、もう、うまいもんだっていう認識、思い込みがあるから、
うん。
うまいっていうわけよ。
うんうん。
でも、その思い込みが、もし何か、で消えたら日にはもう、
うん、
まあ、まずいとかでもない、まずいも結局思い込みだから、
うん、そうですね、
うん、だから
味そのものがもう何でもないものになってしまうかもしれないですね。
だから食ったらねえなーと思って俺なんだ全部思い込みだったんだと思ったら、
うん、
真面目に論ずるもんじゃねえなーと思ったね、
うん、
なんかどうでもいいことなんだなって思った。
うん、
だってただの思い込みじゃん、それ。さ、うん、言われたら結構グーの根も出なくない？
うん。まあ、そうですけどね。ただ、思い込みのない人っているんですかね？どうなんでしょうね。
いや、だから思い込みのない人はいないのよ。
うん、いないでしょ？
そう、だから1億層思い込みなわけ。
うん。
だから、その程度なのよ。
うん。うまあ、そうですね。その程度だよっていう認識の方が、ね。
そうそう。だからまあその程度のことにそんなに熱くならなくていいよっていう話をさ、うん、
そうですね。この店のラーメンはうまいかまずいかだけでよくなんかねなんか言い合ってるね酔っ払の、ね、サラリーマンみたいなのたまに見かけますけど別にいいじゃんみたいなね。
あのさ、だから諍いが起きる原因って、うん、そういうことにそういうののね、うん、いや俺の価値観はこうだ、俺の価値観はこうだっていうのに関して、うん、その例えば俺はこれ間違ってる、
うん、
これはこれこれこうで間違ってるんですって言うと、はいはい、これトゲが立つのよ、
うん、
でもこれこれこうで間違ってると俺は思い込んでるんですって言うと、うん、トゲが立たないじゃん。
ああなるほど、ね、
これ思い込んでるだけなんだなって、
うん、
で俺は思い込んでるから、うん、だからちょっとあなたの言ってることにはちょっと賛成できないんだっていうのと、うん、じゃあそれは違うから賛成できないっていうのは全然違うじゃん、意味一緒でも、
うんうんうん、そうですね、うん、
俺は違うと思い込んでるっていうわけで、ぐっとさ、ぐっとなんか良くない、
うん、面白いですね、うん、
そう、だから、なんでさって思い込んでるんですかっていうところで、
うん、
いや、これこれこうでっていう筋道を立てて、
うん、
これはこうだと思い込んでて、これもこうだと思い込んでるわけだから、
うん、
結果こういうふうに思い込んでるわけですよって、
うんうん
うん、いう話し合いができるわけよ。
うん。
うん、でもだから、いいじゃん、それ。
そうですね。うん、
でしょ、
面白いですね、うん、
だからもうなんかさ、そういうさ、結局世界なんていうのはもう自分の中にしかないわけよ、
うんうん、
なんか共通項でね、こう数値化を図ったり、まあ感覚とかあるけど、
うん、
まああれも、まあそういうのも使うんだけど、そのでも結果最終的にはそういう数値を参考にするのも自分っていうものでしかないじゃん。
うん、そうです。まあ、特に価格なんて、あれ、まあ、だから数字で出てるから、なんか絶対的なもんだって思いますけど、別に、あれも相対的なもんですからね。だって、ほら、ニュートンが重力をとかって言うじゃないですか。まあ、で、日本に、地球には重力があるって一応みんな認識してるじゃないですか。でも、世界のすべての点でそれを実験したわけじゃないですよね、あれっていう。
ね。
一応、大体の場所でそれできてるから、これは、そうに違いないみたいなことで、みんな行こうぜ、みたいなところで、そこで、はい、今日からこの思い込みスタートを、あの、宣言がされたわけですよ。あれは重力っていうのはだから。
で、
ね、それが間違って、まあ一応今んとこ間違ってないで今んとこ来てるんで、まあ、この思い込みで俺らいいんじゃねっていうことですからね。
そう、だからその、思い込んでる科学者が多いっていうだけの話じゃないか。
うん。
だから科学者はみんなそうやって思い込んでるから、うん、その思い込みを数値として発表してるだけであって、
そうそうそう。
これはこのようになる、この法則っていうのが発見されました。うん、と私たちは思い込んでます。
はい。なので、いいと思った人はこれをみんな思い込みましょうかっていう。
思い込んでいただ
いて。科学の授業とか、理科の授業でそういうのね。
そう。
ね、そういうことですね。水が空気、あの、水蒸気になって氷になるっていうのは、まあ、昔から決まってることなんで、僕はそういうふうに思い込んでるんですけど、皆さんもいいと思ったら思い込みましょうかっていうふうな授業なんだ。
教科書なんて言わないで、あれも思い込み帳っていうか。
はいはいはい。
これね、もう思い込み帳っていう名前にして。
うん。
理科の思い込みとか。
うん。
算数の思い込み。さあ、算数の思い込みを始めますよって言って。
はい。
1たす1は2と思い込みましょうってな。
はいはい。
で、まあ、これはこう、なんであなた3と思い込んだんですかいう話でこうまた話しやすいじゃん。
うん。ね、思い込んだ理由はね、なんかその人なりにあるから、そこはなんか突き詰めないといけないっていうけど、うん。
うん。だから一番楽なそのね最大公約数最小公約数的な、
うん、
じゃあ最大公約数的なか、
うん、
うん、こう思い込みをまあ教える授業としてやればいいじゃん。
うん。
だからもうそういうことでいいんだよ。どうせ人間しかさ、観測しないんだからさ。
うんうん。
ね、うちも宇宙人いるかもしんないけど、今のところもう人間だけじゃん。そういう観測するのは。
まあ、そうですね。まあ、もしかしたら、なんかあるかもしんないですけどね。もしかしたら、鹿とかがものすごい知能を持ってて。あいつら重力とか信じてるバカだな、みたいなこと思ってるかもしんないですけど。まあ、一応今のところは、ね、一応そんな知能は鹿にはないと僕らも思い込んでいるので
。そうだよね。だから、ね、簡単なんだよ。もうみんなでただの思い込みでやってるだけなんだからさ。
うん、
どうでもいいよね、本当に。
そうですね。
いや、そうやって考えるとね、
うん、
生きやすいんだよね、
うん。
なんかね、変にね、頭でっかちにならなくて済む、
うんうん。
あ、この人はそうやって思い込んでるんだな、とか、いうぐらいで済むから。
うん、
俺はこう思い込んでるな、とか、
うん。
もうその程度や。
そうですね。
うんうん、そうね。
まあそうですね。まあ、まず自分で、に当てはめてみるところからスタートすると、なんかいろいろこう、トゲがいろいろ抜けてくるかな、という感じがするかな。
そうね、う
ん。自分が思い込んでるんだから、他人もそう、なんか何かを思い込んでるっていう。
うん。そうね。そういうことだよね。
うん。
うん、ああ、そう。それに気づかないさ、
うん、
人はさ、みんなさ、俺から見たらもう愚かな。これは気がついてよかったな。愚かじゃなくてよかった。うん。本当にさ。
どうしたの先週あたりからのね、変な管巻き系。
本当によかった。みんな愚かでさ、
うん。
愚かなんだよ、みんなが。
うん。
聞いてくれてよ、それさ。
はい。なんかあったんですか
何にもないんだけど。
構えたのに
何にもないんだよ本当に平和だなーと思ってる
よ。まあ平和は一番ですけどね
平和だねなんなんだろうねなんかねうんまあ楽しいね毎日ね、うんうん、
ね相変わらずテレビ見て
そうね、うん。テレビもね。
あ、そうなった。課長、ね、課長にお勧めされてたらテレビ見るの忘れてたな。
あ、ごめんちゃんね。
うん。まあまあ、また今度見る。
やっぱりさ、はい、何が何曜日何時って覚えれないんだよね。
はいはいはい。
だからやっぱ見逃しちゃったわ、また。
あらら。
じゃあ、だからまあ、それはもう後で。
うん。
動画サイトをね。
まあな、まあな、まあなんかあるでしょ。
動画サイトで。
もしくは、まあね、レンタルでビデオで出たらね。
いや、いやいや、動画サイトで見る。 みたいな。
いやいや、いや、すいません。すいません、すいません。今、世間的に厳しいこと言わないでください。
うん、いや、もう俺は、まあ、じゃあ、だって、じゃあいいよ、動画されたら見ない。
はい。
見たいけど見ないよ、あんなの。
うん。
で、まあ、そうだね、面白いことね。ああ、最近で。
なんか、ないんですか？ CD 買ったとか。
ないね。
もう。
全然ないね。そういうの。うん。あ、あれのね、ユッキーナ見たね。ユッキーナ。
え？
ユッキーナ。
生？ユッキーナ。テレビで？
うん。いや、生ユッキーナをね。
お
ぉ。近所で見かけたね、俺。
へぇー。どうでした？
いやー、かわいいね。
うん。
すっぴんなんだけど。
うんうん。
その薄化粧とかじゃなくて本当のすっぴんだったのね。
うんうん。
まあ、あれは芸能人になるわ、あんな可愛かったら。
ふ
ー、びっくりするわ、あれ本当に。あのね、道行く人を見て、
うん、
この人ってもう芸能人クラスに可愛いじゃんっていうぐらいの可愛さの、
うん、
ともう全然レベルが違う。
ふ
ー、やばかった。なんだろうね、霜降り和牛って感じだったよ。
肉で例えると？
例えるなら。うん。
うん、そうなんだ。もう、松屋とかの牛肉じゃないんだ。
あ、もうそんなしょうもないもんじゃない。あんな豚の餌じゃないよ、あんな。
ひどいな。ちゃんと食べられるよ。せめて。
俺も食ってるけど。
うん。
俺も食ってるからそういうこと言えるんだよ。
うん。
俺、
まあ少なくとも霜降り和牛ではないですけど。
本当に俺が豚餌だと思ってたら俺頭痛いじゃん、俺が。むしろ逆に俺がおかしいじゃん。
いや、思い込んでるのかなと思って。
いや、思い込んでない、それは。なんか面白で言っただけ、
はい、
うん、そうだね。だからあんな可愛い、だからびっくりするね。あんな間見ちゃうと本当にさ、一般の芸能人じゃない子の可愛いは、
うん、
まあ、芸能人じゃない子の可愛いっていう、そっちの何、
上がってる土俵が違うみたいな感じ？
J2 だよね。
ああ、はいはいはいはい。
自分はもう基本的に J2 でしか物見てないんだよ。
はいはいはい。
で、もう、J1 の人はもう、やっぱ芸能界にいるから、
うんうん、
なかなかお目にかからないよね。
そうですね。
うん。あんな芸能人にちょっと可愛かったらもう、うろうろしないから、もうみんな。うんうんうん、なんかって言うとタクシーで移動してたとかさ。
うん。そうですね。リーグが違うから戦いようがないですからね。うん、
そう。だから、J2 で目立った人でも、やっぱユッキーナのすっぴんにはもうかなわないよね。
ああ。
そのユッキーナがさらに化粧するっていうんだからさ。
うん。ああ、もう、J1 仕様だ。
そうそうそうそう。もう、あれだよね。アルシンドみたいな感じだよね。
あ、もう日本リーグじゃないのね。
いや、J リーグ。俺が言った、あの、アルシンドがいた頃の J リーグ。
ああ、アルシンドがいた、だいぶ古いな。
J リーグそのくらいしか知らねえもん。何の知らねえもん。アルシンドって何、今海外でやってんの？
海外なんじゃないですか。っていうか、なんか日本ぐらいでしかアルシンドってなんか有名じゃなかったような気がするんですけど。
アルシンドになっちゃうよって、
ね。うん、うん。
あれハゲになっちゃうってことでしょ？
そうだよ、うん。
超面白くないあれ。うん、
いや、あれをアルシンド本人がやるんで、まあ、あ、意外と海外の人ってそういう認識なんだなっていう。やっぱ、これも、だから思い込みですよ。ハゲがこう、何、その、こうダメというか、このマイナスなイメージっていうのと、そうじゃないのとっていうの。割と海外、そんな、ハゲだからどうこうっていうのはあんまないような気がするんですけどね。
まあ、ないね。ないね。むしろそれがセクシーだっていう人もいるぐらいだからね。
そうですもんね。
うん、
だからこれ、それこそ、だから、育ってきた環境の中での、こう、思い込みの祭壇じゃないですか、
うん、うん。ニコラス・ケイジもブルース・ウィルスもハゲてもね。
うん。
うん。
でも、なんだったら、ドヤハゲぐらいのね。
ドヤハゲだね。
うん。
すごいよね。
うん。
ニコラス・ケイジって変な顔してるよね。
ああ、まあ、ユニークでさな。確かに、僕もユニークな顔してると思うな、確かに。
すごくない？ハリウッドってさ。
うん。
なんであんな顔の人がさ、
うん。
その一流ハリウッドスターになれるわけ？
どうなんでしょうね。
だってニコラス・ケイジなんてもう言ったらその、アクターっていうよりももはやスターじゃん。
うんうん。
ニコラス・ケイジ主演 ていうので大きく打って出れる人でしょ、
うんうん、
だからなんであんな変な顔して、あれかっこいいの、あれ外人かっこいいって思ってないでしょ絶対。
かっこいい、どうなんだろうな。
思ってない。
この辺はなんか、あの、あんまりそういう、何、その、かっこいいと思ってますかどうかランキング的なものっていうのを見たことがないので、あんまりニコラス・ケイジに関して。どうなんだろうな。
だって、ポム・クルーズとかでしょ、かっこいい。
うん、それはわかるんですよ。
ジョキアのリーグ。
シュッとした。やっぱりその辺をシュッとした方がやっぱ、上に来るんだろうなと思うんです
よね。それが、そのスターなのはわかるけど、うん、ニコラス・ケイジもスターっていうの、その、何で出世したニコラス・ケイジは一体。
ニコラス・ケイジが初めてブレイクしたのってどこなんだろうな。主演、ウィキ的にはどこなんだ意外と古いな、この人。82年とかだな、なんか。デビュー作が。
82年は何
す、なんか、初体験なのかわかんないですけど、うん、初体験、リッチモンド・ハイっていう。
あ、リッチモンド・ハイ出てるんだ。ああ、エイミー・ヘッカリン監督の。ああ、でも出てたかも。そう言われると。でもそれ、あれだよ。いい映画だよ。売れてるし、大ヒットしてるし。
これがデビュー作みたいですね。
初体験、リッチモンド・ハイか。次は？
その次が83年で、あ、でもこれ日本未公開ってなってるな。バレーガールっていう。なんかね、初期の頃、やっぱ何本か日本未公開なのが続くんですけど。
やっぱりね。
ゴールデングローブ賞とか、なんかそういう、なんか、のが出て始めるのが、なんか87年ぐらいの、なんか、月の輝く夜にとか、なんか僕は見たことないんですけど。
月の輝く夜に。
うん。なんか、
月の輝くに、
で、なんかアカデミー、
どういう映画だろう、ドラキュラのやつか、
リンクを、飛ぶと、なんかニューヨークを舞台にしたり、イタリア系アメリカ人の人間模様を描いたロマンティックコメディみたいですね。で、なんか、主演男優賞を受賞したのが、リービング・ラスベガス？
ああ、じゃあ結構後だね。
結構クロニーなんじゃないですか？長いんじゃないですか？ただ単に。
下積み長いのかな？
ただ単に下積みが長いので、今ようやく、なんか、あの、長い分の、こう、蓄積として。
ああ、そっか。リービング・ラスベガスで、日の目を浴びてんの？俺でもその前からニコラス・ケイジって言ったら割ともう。
主役は張ってるみたいなんですけど。
そうだよね。
主演はなんかその、いろいろ、その83年とかでも張ってるみたいなんですけど、何せなんか。
公開してないもんね。なんかホラー映画ない？お化け。ドラキュラの役やってる。吸血鬼の役やってて、俺それが初ニコラス・ケイジなんだよ。俺の中学校くらいの頃で。あ、タイトル忘れちゃったな。
ドラキュラ。
うん、なんか吸血鬼っぽいさ。それっぽいタイトルない？
それっぽい。
91、2、3年くらい？
91、2、3年？
うん。
いや、もっとあった。違うな。これデビッド・レンジだな。
デビッド・リンジはワイルド・アット・ハート？
そうそうそう。うわ、違うな。
ワイルド・アット・ハートの方が。
あ、91年か。
あれでしょ？あれより前でしょ？リービング・ラスベガスなんてずっと後でしょ？その。
リービング・ラスベガスはずっと後、96年。
だよね。
うん。
ワイルド・アット・ハートでもう91年？
うん。
ワイルド・アット・ハート91年？
まあ、これはもしかしたら日本での公開、あ、でもこれ日本での公開ってなってるな。公開年順だな。ウィキだと。
俺、何歳？
え？
俺、劇場で見てるよ、割とあった後。
うん。
あ、でも13歳か。
うん。まあ、まあ、こ
まあ、別に、
言ってもおかしくない。
ないな。あ、でも13歳で俺、割とあった後劇場で見て、偉いな、俺。でもね、ワイルドアットハートの時点でもう、ニコラス・ケイジは、もう俺、うん、ニコラス・ケイジって知ってたから、
うん、
多分その前でもちょっと有名なの出てるはずだよ。
うん。 まあなんか初期の頃見るとコメディ映画が非常に多いですね、
出てる。ああ、だって面白い顔してるもんね。
うん。やっぱだから別に、
コメディ顔なんだよ
コメディ顔ではあるのは確かなんで。
だからかっこいい映画たまに出てるの違和感あるもんね。
うん。
てかかっこいいでしょっていう役柄。
うん。まあ、本当にここ最近なんじゃないですかね。そういう、なんか、変な、初期の頃とは違うオファーが増えたのは。
ああ、だから、あれは、でも、ニコラス・ケイジの足を引っ張ってるよね。
うん。まあ、顔は変わんないですからね。
あんな変な顔してて、そんなさ、バイク乗っかってかっこよく決められてもさ、
うん。
失笑もんだからさ、
うん。
違う。
まあ逆に言うとそれを狙ってんのかどうなのかわかんないですけどね。
いやー断るべきだね。エージェントが断るべきだよ、うん。いやうちのニコラスはちょっと顔があれなもんで、そういう役はお断りしてるんですよって。
うん。
やるべきだね。うん。ほんと。いやー、何の話したんだっけ。
うん。まあ、最初の頃はポッキーの話からだったんですけどね。うん。
どこでニコラス刑事になったの？
ん？ニコラスはどっからだ？どっから出てきたんだ？俺もよく覚えてねえな。なんで、なんか映画の話、ああ、まあなんか、CD とかなんか映画とかないのとかっていう話だったのかな？
あ、う
ん、
あ、そうかもしれないな。
僕はもうちょっと今週から、ほぼ毎週のように HMV でお買い物しないといけねえのかな、どうしようかなっていうのをちょっと決断をあぐねてる感じですけどね。
え、それどういう状況？全然わかんないんだけど。
今 HMV で、500円以上の商品を2点買うと、ももクロちゃんの CD ケースが前つくんですけど、これがね、6週連続なんですよ。で、毎週のように CD ケースの柄が変わるんですよ。で、今、カナコなんですけど、来週アーリンで、で、レニちゃんで、シオリンで、ももかかな？で、再来後が5人のスペシャル CD ケースらしいんですけど。
ああ、すごいね。
うん。ずいぶん押してるなと思って、HMV と思って。
本当はね。
うん。いや、だから、ほら、新曲の発売の週だけに合わせればいいのに、なんでそんな、めちゃめちゃ押してんだろうと思って。
だって別に、ももクロ買わなくてもいいんでしょ？
あ、ももクロじゃなくてもいいんです。
いいんでしょ？
うんうん。
ああ、じゃあ、サーさん使いなよ、HMV 毎週。
う
ん、で
いや、だからどうし、ただ、ほぼ毎週のように CD 買うのかって考えると、ちょっとなんか、そんなに買うものあったっけなと思ってさ。
いや、悪いんだけど、その、ももかのやつだけは、俺にちょっとちょうだい。
うん、え？その週だけ狙っていけばいいのに。
別に。いや、もうちょっと俺それ欲しいからって通販でね、買うとかって言ったら、ほら、もう、嫁がね、もしそれはね、怒るかもしれないじゃん。
いや、別に CD じゃなくてもいい。確かね、500円以上だったら別にいいんですよ。CD じゃなくても。
いやー、でもさ、CD 買っちゃうじゃん。
うん。
なんか、1万5千円の DVD ボックスを買っちゃうかもしれないじゃん、ほら。
それは知らない。それ自制しなさい
よ。いや、そしたらそれは怒られんじゃん、ほら。それだったら、なんか、サルさんに会ったらサルさんがこれもらったよって言って、うんおももかのね、
うん、
かわいいやつね、をゲットした方が自然だから流れがさ、
うん、
だからちょっと本当にすいませんけど、はい、うん、ありがとうございます。
まだ出てもいねえよ。今ももかじゃなくてももたの方ですからね。
あのさ、
しかも始まったばっかだよ。
あれだ。CD の話でちょっとね。
うん。
サレスパーさんはあれですか？まだ、見てます？
ん？
おねます。
あー、おねますは最近ちょっと忙しくて見れてないですけどね。
あ、ほんと。
うん。
今あれですよ。
うん。
逆境アイドルか。
うん。
俺、あの曲さ。
うん。
この間さ、ちょっと、何回か見て、知ってるんだけど、うんうん、いい曲だなと思ってるんだけど、
うん、
なんか心が弱ってたのかな、
うん、
なんか、あの曲聴いてたらちょっと涙がこぼれてきて。
え？いや、いい曲だなとは思うんですけど、泣く？
しかもそれ、初見とかじゃないからね。4、5回目で、
なんかボディブローのように、なんかそのタイミングでなんか来たのかな。
なんかが俺に入ってきたのかな。
うん。
あれさ、だってすごくいい、メタな歌じゃん。超メタ、うん、メタなさ、うん。彼女たちが AV 女優で。
うん。
で、まあ、王道の、うん、あの、アイドルっていう、ほんと、キラッキラのね、
うん、
方々がいてね、
うん、
で、彼女たちは深夜でさ、
うん、
やってて、でも、私たちはアイドルです、逆走アイドルです、って言うじゃん。うん、でしょ、
うん、
いや、僕、喋ってても、泣きそうだもんね。で、あのメロディーいいじゃん、
すうんうん、いいっすよ。
うん、だから、それ買おう。HMV で。
うん。いや、いいんですけどね。確かにまだ買ってないんで、なんか、どっかで買おうとは思ってるんですけど。
うん、それもさ、ほら、1枚じゃなくて2枚買ってさ。
え？
で、俺に1枚ほらあげるとか。
え、てめえで買えよ。
いや、ほら、おかしいじゃん。俺買ったらおかしくなっちゃうよ。
なんでだよ。
え、なんで俺が、ほら、俺買ったらほら、AV 女優の、なんかほら、その一緒に AV も買っちゃうかもしれないじゃん。
もう買ってもいいじゃないの。
いやいやいやいや。
え、少なくとも HMV にはないと思うけど。
いや、HMV もあるでしょ。ほら、DVD 取り扱ってるでしょ。問屋さんあるでしょ。
あ、まあ、オネマスの DVD はあるだろうけどね。
いやいや、AEV もあるって絶対
ある。あ、あるんだ。
う
ん。
あると。だから、間違ってほら、俺は吉沢明穂つながりってことで、それ買おうと思って、間違って、
うん、
なんかもう全然違う、その、アキラ エリーちゃんのさ、
うん。
なんか、こう、肉便器的なやつ買っちゃったら大変じゃん。
うん。
で、それが家に届いたらもう俺、嫁に怒られちゃうじゃん。なんでこんな肉便器、こんな肉便器の DVD 買うのあなたって。
うん。そう、怒るような人なんですか？
いや、怒んないと思うけ
ど。どこの嫁が怒ったの、今。
いや、もう簡単に。簡単に言うと、そら、サルスパーが買って俺にあげるってなると、俺は経済的に得するじゃん。
うん。
だから、そういうこと言いたい
ん
だ。うん。お願いします。すいません。ありがとうございます。本当に。
やるっつってねえよ。自分の青春ぐらい自分でしろよ。
いや、もう本当にさ。いや、でもあの曲は本当にいいね。
うん。
あれ、俺さ、もうちょっとさ、
うん、
いや、もう随分評価されてるんだけど、
うん、
やっぱね、あんまりちゃんとみんな評価とか、アイドルの枠では見てくれてないね。
うん、まあ、その、いわゆるアイドルフェスとかには呼ばれませんからね、いわゆる。
そう。だから、ちょっと、いや、アイドル好きなんですよっていう時に、
うん、
エビスマスカッツもすっごい好き。エビスマスカッツがすごい好きなんですっていうと、うん、多分ほんその、いわゆるアイドルオタクの人は、ちょっとこう、受け狙いで言ってるのか、それとも、
うん、
なんか勘違いしてるのかな、ぐらいに見られちゃうんじゃないかなと思って。
うん、
そう、でも、まっとうなアイドルとしては、やっぱ見られてないんだなって。
うん、まあ、そうかな。まあ、もしくは、なんか、あの、フェスティバル的な、そういうイベント主催する人たち的には、なんか、アイドルと思ってはいるんだけども、なんか、カップリングしづらいと思ってるのか。
まあね、あ
とまあ実際カップリングしづらいと思いますけどね。まだ、そういうね、その、そういうジャンルもわからないような子たちもいるわけですからね。
じゃあね。まあね。
うん。
高そうじゃない？その、実は。うん
ね、
あの、AKB よりもギャラ高そうに見えない？エビスマスカッツの
方は。どうなんでしょうね、その辺は。まあ、年齢的にあんまり高いのも変な話ですからね、あの、若い子がね、うん、高いって言っても変な話だと思うので。
だよね。だって、うん、何がすごいって、そのエビスマスカッツって、
うん、
みんな一人一人、その AV 界では、
うん、
それこそ前田敦子級に有名な人たちばっかりじゃないの。
そうですね。
でしょ？
うん。
そんな方々のスケジュールを合わせて時間、一つの場所に集合させて、
うん、
ある程度リハとかも入るような、ことをさせるってなると、すげえ金かかんじゃねえかと思うと、
うん、
呼べないよね、イベントはもう。
どうなんすかね。まぁ、あ、ちょっと、 AV のそういうのと、あの、スケジューリングと、他のタレントとが、何がどう違うのかっていうのがちょっとわからないですけど。
だって人数結構いるよ。
うん。
マスカッツは。
ねえ、マスカッツも、
誰がいいんだっけ、サレさん誰推しだっけ、マスカッツだったら。
あー、マスカッツは、もう、マスカッツ俺の中では霞かな、霞加穂かな、一押しってって言われちゃうと、あの霞加穂が入る前まではなんか浅見ゆまだった気がするけど、あの加穂ちゃんはあれは、ダメ、あの、うん、あの乾杯なので、あれはね最終兵器なんで
、ああそうか、加穂っちが好きなのね。
だって、あの、割と、あの、CS だと俺、かすみレディオ結構毎回チェックしてました
よ。あ、かすみレディオはいいよね。
ああ
俺ね、ちょっとね、やっぱ変わっていってんだよね。
ああ、推しが変わってったんだ。
推しが変わって、推し変遷があってさ、一応さ、その、全部自分の中で一本あるのは、まあまあ、アッキーなのよ、吉沢
君。うんうんうん。
一番なんだけど。
素晴らしいですね、アッキーが。
でもその、アッキーって実はその、番組内でそんなにさ、毎回毎回なんかしないじゃん。
うん。
するときがっつりするけどさ。
うん。
意外としないじゃん。
うん。
そうするとやっぱその、毎回毎回その、いいパフォーマンスをしてくれる子がいいなってなってくるわけよ。
うんうんうん。
最近だともう完全にあの、雑魚だよね。坂本リオンちゃん。
うん。
かわいいね。
うん。いいね。
いいね。俺普通に、いろいろチェックしちゃったもんね。
うん。いいですね。
雑魚、ああ、面白いんだよ。
うん。まあ、ああいうキャラとは、っていうか、ああいう風になるとはっていうか、なんていうか。
あれは羽根だね。
うん。
なんかさ、面白い。いや、面白いし、可愛いんだよね。
うんうんうん。
マスカッツいいところはさ、やっぱ、面白いし、可愛いっていう感じになってくれるからいいよね。
うんうん。そうです
ね。うん、うん、そうだね。あと、あれも面白かったもんね。里見ゆりや。
ああ。
里見ゆりやだってたっけ？
里見ゆりやだっけな。ちょっと待ってよ。一応。たまに、あの、本名で覚えてないときの方が多いですからね、マスカッツは。俺、さやまあえ、未だにさやまあえって出てこなくて、口ついて出るのが弁慶なんだよね。
ああ、俺もそうなんだよね。
弁慶で覚えてるんでね。
ザコって言った方が簡単だもんね。
そう、ザコって言った方が簡単だし。
簡単だよね。いや、でも、いいよ。みんなもっとマスカッツ知ってほしいな。いやもうみんな知ってんだろうけどさ。
うん、知ってるとは思う。
いやでもちゃんと番組も見てほしい。面白いから。
うん。ああ、そういえば初期の頃にね、庄司優子とかいたなと思って今。元メンバーとかを今ちょっと見ながら。
庄司優子あのダンスがね。
うん。あれはね、最高です。
あれめっちゃ面白かったよね。PL 滝ゲストの時なの。
うん。
ダンスがいいんだよね。
どこ行ったっけな。あ、三崎美優とか懐かしいな。
昔、風子も出てたもんね。
うん、風子出てましたよ。なんか割とあっという間に消えたような、小沢マリアとかも言いましたけど、あっという間に消えたような気が。
小沢マリアもいたっけ？
いました、いました。すっげえ初期の時。
あ、でもすっげえ初期の時か。
うん。初期の頃とかは、だから、もう初期の超初期ぐらいはね、割となんかね、あれいたのにっていうのがね、2回ぐらいで聞いてる人も多いんですよ。
ああ、うん、でもそれ今でもそうじゃん。あの、新メンバーつって4、5人入ったらさ、
うん、
絶対2、3人はさ、何の告知もなくいなくなってるよね。
そうですね。
うん、
で、まあ、今でこそね、ちゃんとほら、かすみりさみたいに、ちゃんと卒業みたいな感じで卒業する人はいますけど。
そうだね。
うん。割とそのうちの方が珍しいですからね。
そうね。俺、コナンちゃんの卒業の時は泣いたね。
ああ。
あれ泣いたね、俺は。本当に。
初期のも、まあね、番組の一初代の時の、支えメンバーの屋台骨の一人ですからね。
そうだね、もう、コナンちゃんがいなくなるなんてっていうので、もう本当に俺はさ、あれは、泣いたね。
うん。
霞リサちゃんもね、悲しかったけど、なんかあれはちょっと、うん、
なんかあの、うまく羽ばたいてってくれたな、みたいな気分はあるかな。
コナンちゃんはね、SDN に入るっていう理由でやめてるから、うん、私は悲しいんだよね、なんか、うん。この、ちょっとね、ちょっと上品な方に行くわけじゃん。
うん。
行ったらね。だから、まあ、でも、セリナちゃん可愛いね。
はい、今、完全にね、おっさん二人がね、アイドルトークするという、キモい番組になっております。これは、今、聞いてる人はどういうふうに思ってるのか、俺わかんないけど、とりあえずね、キモい番組になってることだけは確かだと思うので、まあ、それを楽しんでください。
みんな、ゾッとしてるんじゃないかな。お造形振るってると思うよ。もう、
これ聞かされてどうなんだっていうのが。
いやー、でも、うん。
いや、まあ、みんなも、ね、まあ、マスカッツに限らず、普通に、アイドルが好きな人は好きだと思うんだけどね。うわ、いいわ、とか、なんかね、この状態だけをただ聞かされるのはどうなのか知らんねえくらいで。
今ね、俺がね、あのね、かねてからね、ちょっとね、まあ、結構そこ全然有名なんだけど、
うん、
バンピーっていうさ、
うん、
アイドルグループがいいんだよ。
バンピー。
バンピー。うん、B-U-M-P で、一回、ピリオドが入って、
うん、
Y なのよ。で、バンピーっていうさ。
バンピー、ウィキで調べて、2009年結成。あ、結構、割と。
そうだね。結構やってんね。
うん、
で、その、がね、
うん、
俺、まあ、前々からちょっとこう気になってはいたっていうのを有線でかかってるのを聞いて、
うん、
え、なんだこれ、この曲なんか、多分これ絶対この雰囲気はアイドルが歌ってるに違いないってとこまで分かってたけど、うんうんうん、一体誰なのかなってちょっと引っかかったので、
うん、
こう検索をかけてね、なんかこう歌ってるフレーズを、歌詞を覚えて、
うん、
うち帰って検索かけて、あ、これバンピーって言うんだってのこう、はが、あさっていくと、
うん、
すごいいい曲が一曲あって、
うん、
バンピーのキスっていう曲なんだけど、
うん、
もう今本当はもう今、はい、バンピーのキスですって言って、かけたいくらい。
うん。まあ、ジャスラス空間活なので
。やれないんだけど、うん、バンピーのキスって曲がすっごいいいなぁと思ったら、うん、YouTube でなんかもう95万再生とかされてて、YouTube で95万再生されてるのに、なんでみんなバンピーって知らないんだっていうので、俺ちょっとびっくりしたんだよね。
うんうんうん、
俺だけが知らないこと思ったら結構そんなに、だってサベさん今言われても分かんなかったでしょ？
うん、分かんない。まあただ桜庭ななみとかが普通に名前だけは知ってるなと思って。
なんかね、一人一人がね、まあ、AKB みたいなもんだよね。いろんな、その、女優として活動したりとか、
うん、
基本ソロ活動してるみんなが集まってるユニットなんだよね。
うん
うん、でもソロ活動つっても、なんかの主演とかやってるようなソロ活動でもなくてさ、
うん、
そこがまだなんか B 級感になっていいんだけど、俺は。
うん、
で、バンピーがいいなぁと思ってたら、今ね、やっぱ打って出たらしいよ、事務所が。1月に、
うん、
ノーナリーブスっていうね、グループのね、西寺豪太さんっていう人が、
うん、
プロデュースで、
うん、
まあ言ったらもうヒャダインの役割だよね。
はいはいはい。ももクロに、ももクロのヒャダイン的なね。
ヒャダイン的な感じで、
うん、
バンピーには西寺豪太をつけるって感じにやったらしい、やるらしいから、
うんうんうん、
でも1月13日にニューシングル出んのよ。
うんうんうん。
お、多分これブレイクすると思うね。
おぉ。コスモの瞳ってこれかな？
そうそう、これ、まだね、曲が全然一文も発表されてないから、
うん、まあ、まだね、どういう歌なのかわかんないけど。
ね、西寺豪太ってね、あれなんですよ。なんだ。前だったら、ラジオの、キラキラ、TBS、TBS か、あれ、うん。キラキラ。
どうだっけな。
小島恵子のキラキラの、
でも小島恵子だから TBS か。
小島恵子のキラキラの、うん、あの、毎週、レギュラーのコーナー持ってた、毎週、ね。
うんうん。
とか、あと、なんだ、なんだろう、そのノア・リーブスっていうのも割と昔からやってるので有名だし、
うん、
ちょっとおしゃれなのよ、早い話が。
はいはいはい。
だから、その、バンピーのキスって曲も、ちょっとおしゃれだったんだよ。
うん、
ちょっとダサい感じのいいおしゃれ。
うん。
うん、だから、この線で来ると、俺、すげえいい感じなんじゃねえかなと思って、
うんうん、
今、その、注目してんだよね。
うん、バンピーと、西寺豪太に。
うん。決して俺西寺豪太の大ファンとかじゃ全然ないんだけど、
うん、
プロデューサーとして多分いい仕事をするんじゃないかなって俺は思っててさ。
うんうんう
ん。
うん。まあね、まあ当然アイドルどっから好きになるかみたいなのって、ほら、まあほら、この子か俺は可愛いと思い込んでる系の顔だから好きって、そういうとこからスタートする人もいるだろうけど、普通の人にとってはやっぱ、なんか有線なりね、テレビなりでなんか曲かかってっていうところからの引っかかりの方が普通多いはずだから、
そうだね、
やっぱそこで訴えられ、ね、当たり前ですけど、AKB にしてもモクロにしてもね、歌でなんかこう、あ、これいいじゃんっていうのがただ引っかかったから、やっと上に上がってくるっていうのは、
うん、
まあ、ある意味普通に自然な流れではあるので、
そうだね。
うん。
うん、そうだね。
そこに普通に引っかかるんだよならば。なんか、だって、それに、箸にも棒にもかからない、ね、アイドルなんかって逆にたくさんいるでしょうし、なんかね、そこにうまく引っかかれないで、いろんな方向に走ったりとかっていうのもあるだろうから、
うん。とは。
ね。
いや
いろんな売り方もあるだろうしね。つくねランドさん一押しのベイビーメタルみたいに変に、海外に受けちゃうみたいなね、パターンもあるし。
まあね、ベイビーメタルね。
うん。
まああれもいいよね。
うん。どうなるんでしょうね。一番のメインボーカルの子、桜学院引退する、引退っていうか卒業なんでしょう、確か。
ああ、そうなんだ。うん、なにベイビーメタル一本で行くってこと？
だから、その辺がどういう方向性になるのかちょっとよくわかんなくて。
ああ。
うん。ベイビーメタル一本で行くんだったらすげえなと思って。いや、ピンで行くけど、ね、ベイビーメタルっていうユニットは残るとか、そういうことなのかもしれないし。
うん、桜学院もいい曲いっぱいあるよね。
どんどんキモい番組になってくね。
いや、桜学院もさ、好きでさ、たまんないよね、
うん。
桜学院も好きだわ。
一回休憩入った方がいいのかな、これ熱がずっと、なんかこのキモい状態のまま続くのは。
体が熱くなってきた、俺。
一回クールダウンする
そうしましょう、はいはい、一回休憩ね。
はいはい、わかりました。はい、ちょっと、ちょっと、自分たちでやっててね、自分たちでね、このキモさに笑ってしまったんだよね、今。
笑っちゃうね、ほんとね。
はい、はい、ということで、ね、ちょっとここのとこ、なるみさん推しだったんですけど、ちょっと他のアーティストさんの曲もかけて、久々にかけようかなと思っております。
はいはい。
はい。というわけで、かなり久々になりますね。パズーさんの、ストーリーとペンギンになります。あ、ごめん、ちょっと待って。プレイリストが変なところになった。はい。はい。じゃあ一旦休憩でーす。
はい。
真心込めてひどい目にあってもらっちゃいます。 竹の子処方の最新刊は土匂う麓の村八重という名の女中黒見三沢が淀みの村を語る羽賀沼沙羅発案江ヶ崎シリーズ皆まで言うな竹の子処方文庫より好評配信中失われたその表も残されたその唇ももう次の句を紡ぐことはでき
トコヨの闇より来たりてロマンあふるる謎へ去る怪奇の家族いざ水産黒見みさお著嘘つき曲馬団竹の子処方学級文庫より好評配信中
竹の子サスペンス文庫
殺した者は必ず殺される竹の子処方の執筆陣が繰り広げる数珠つなぎの殺人事件加藤はじめ発案履歴リレーショナルキラー竹の子サスペンス文庫より好評配信中100編の長き殺人事件の開幕を見届けるのはあなたです
タケノコ、タケノコ消防。
はい、お送りしました曲は、パズーさんのストーリー、うん、そしてペンギン2曲を聴いていただきました。
ああね、はい、パズーさんね、あれだね、歌謡ロックですよね。
はいですね、で、先ほどちょっと、ね、掲示板、あのどなたか社員のさんが買い込んでほしいんですけど、パズーさんのこちらのアルバムは実は iTunes で買えるんですよ。はい、なのであの気になった方はパズーはあれかな、 A 文字の方じゃないと検索かかんないのかな、PAZOO、パズーですね、こちらの方で検索していただきますと、出ると思いますので、そちらから、もしよろしければお買い求めいただければと思います。
今ね、
なるみさんとかも ね iTunes とかでこう買えるようになるとね、いいんですけどね。
なんかね、なるみくんはね、 iTunes はね、
うん、
扱わないらしいの今のところ。
か、まあじゃあ今のところ通販なんですね。
その社長がね、あんまりデータものはね、
うん、
ちょっともう人の心がこもらないからダメだ。
なるほど、じゃあ今のところネット通販の方だけなんですね。
そうみたいなね、
はい、
うん、みたいなね。
まあちょっとどこで買えるかっていうのは、まあなんかなるべくあの紹介はしたいかなと思
うので、うん、そうね、なるみくんのはまだ全然売り切れっす
よね、うん、はいはいはい、
うん、だけど今なんか情報によると、
うん、
やっとそろそろ何枚か出来上がりそうだ
な。ああ、よかった。
なんで、やっと売り切れじゃなくなるのは、もう、ここ、たぶんまあ、2週間以内には、
うん。
って感じだったかな、あの感じだったら、フィーリングは。
なるほどね。
うんうん。
じゃあ、ね、なんだっけ、なるみさんの曲が買えるのは、
3連レコード。
3連レコードとか。そちらの方ね、ちょっと、あの、貼っていただけると。はい、
うん、ことがあるじゃん、ね。もうちょっとね、それこそ歌謡ロック的なね、
うん、
青森のパンクバンドでね、
うん、
SPN パワーっていうバンドがあって、
SPN パワー、
うん、SPN パワーっていうのがあってね、
うん、
俺ね、その、フロントマンの人っていうのが、
うん、
弘前で有名、まあね、弘前ではライブハウスって言えばここだよねっていう、弘前マグネットっていうライブハウスがあって、そこのね、うん、中のね、やってる人なの、運営、まあもう何でもやってる人なのね、
うんうん、
社長じゃないんだよ、使われてる人なんだけど、
うん、
でまあ俺はじゃあ友達、まあ友達、うん、友達だよな、まあまあちゃんと遊んだりもしたことないんだけどさ、
うん、
まあライブハウスに行けばいるし、そのいろいろ話あったらおおって言って話する仲なんだけど、
うんうん、
で彼が今ニューアルバムができるってことで、
うん、
なんかそのニューアルバムの宣伝用のちょっと触りの部分だけをアップしたのを聞いたらすげえ良くて、俺これアルバム出たらちょっと買っちゃうよっていう感じだったんで、あの出来よかったらニュークラジでも紹介するように持っていきます。
ああ、なるほど。ぜひぜひ。
いい感じのね、いい音の、それこそこうメロディーとギターのリフで持つような、こうちょっとエモーショナルなパンクですね。うんうんうん、日本のパンク。
日本のエモパン。
そう。いわゆるその洋楽的な感じでもない。
うんうんうん、
まぁ、あ、ちょっとリフの切り感じはやっぱパンクだからちょっと洋楽的ではあるんだけど、
うんうんうん、
ベロがね、すごいね、グッとくる、日本人がグッとくるいいとこついてたから、
うんうん、
あ、これ一皮むけたなと思って、ちょっと、要チェックですね、
うん。
あとね、面白い人を、最近発見したんで、
うん、
ちょっとうまく交渉できたらニョキラジで何曲か紹介します。
はい、
うん
ですね、ぜひぜひ。
なるみくんが多分でも一番聞きやすい人だと思う。あとの人は割とエッジが効いてるかな、
はいはいはい、
眠くならないタイプの音楽だから。
あ、なるほどね。まあそこはいいんじゃないですか、いろんなジャンルの人をね紹介する上で。
俺は青森文化を紹介するっていう役割を担ってますから。
うん、はいはいはい。 ね。いや、まあ、で、なんとなく、なんかさっきなんとなく冒頭、なんか投稿テーマとかそういえばなんか決めてねえな、みたいなこと。
ああ、本当だ。
なんか、いや、なんか、そういえば、みんなは、なんか思い出のアイドルとかどうなんだろうな、とか、もしくは今好きなアイドルとかあんのかな、とかっていうのは、完全に俺たち、リスナーを見ていぶりで、マスカッツいよね、桜学院がね、みたいな、ただキモい、キモいだけの投稿と繰り広げてたんで。
みんなが、うん。キモいくらいに好きになっちゃってエピソードが欲しいね。
あ、
みんなもちょっと今思うと、うん、あれは僕はどうかし好きすぎて、私もどうかしてた、好きすぎてどうかしてたなっていうエピソードがあったら、
うん、
掲示板の方か、
ニオキメールの方ね、はい、あっちの方に、はい、投稿の方にしていただいて、
まあということでうちらも引き続き気持ち悪く話しましょうよ、
はい、
楽しいね。ね、好きなものをさ、ただ好きだねいいねって言い合うって、うん、めちゃくちゃ、その、方向性がさ、
うん、
プラスにしか働かないじゃん。
うんうん、まあそうですね。
うん、そう。でも、対象物は褒められるし、
うん、
褒めてるうちらも気分良くなるわけだから、
うん、
もう足し算しかないよね、この行為には。
うん、ね、
はい。ウィン、ウィン、ウィンの関係じゃん。
まあ、興味ない人はボケーとしてるかもしれないですけど、まあでも好きなね、アイドルとか僕はこういうの好きでしたよとかっていうところでなんかまた違う、盛り上がり方するかもしれないですね。
そうだね。
まあでも、ね、
うん。ほんとね。いや、俺さ、ほんとさ、ももクロ好きだけど、
うん。
ももクロ一辺倒っていうふうにはなってほしくないね。
まあ、一時期 AKB が AKB だけになりつつあったけど、やっぱその辺うまく、今の戦国時代って言われてる人たちがいろいろ切り込んで、いや、うちらの曲もいいぞっていうような感じで、まあ、多分一番、ただ、戦闘モードで一番上げ上げでいったのが、まあ、ももクロが一番目立ってたっていうのもあるんですけど、
うん、俺さ、すごいよね。だって俺、うん、ほら、ニコニコ動画とか見ないからさ、
うん、
まあ見る、まあたまには見るけど、その、要するにニコ中と言われるほどこう見ないじゃん。
うん。貼ってみるわけではな
くね。そう、そうするとその、ヒャダインとかいうフレーズ聞いても、
うん、
もう正直俺はもう、あ、なんかもうネットカルチャー初の、あれでしょみたいな感じだったの、俺は。
うん。
ほらほら、そういうのにすごい結構バリア張りがちな人だから。
はいはいはい。
あ、もう俺オタクじゃないからさ、みたいな感じで、うん、だと思ってたけど、
うん、
もう今もう、ももクロっていうフィルターがあるおかげで、ヒャダインって天才だなって思ってるもんね。本当に、その、可愛く作ってくれるから、
うん、
ね、アーリンは反抗期にしてもさ、
うん、
ね、だってアーリンなんだもんにしてもさ、
うん、
よくその角度でやってくれるなっていう。
うん、まあ元々だから、こう、アイドルソングとかそういうのも、元々そういうの好きで、そういうところ深めてたっていうところもあったんでしょうけどね。
だから、走るでしょ、ああいう、うん、なんていうの、電波系ソングっていうの。
うん。
って言われてんでしょ、言われるんでしょ、ああいうの。
どうなんでしょう、ね、いや、何系って言われてるのかはよくわかんないですけど。
ここだから、こうさ、こう、ジャンル、こう、ごちゃごちゃになったような。
うん。
感じのさ、あれも言ったらプログレだよね。
うん。
本当は。もうあんだけ展開いろいろあったら
さ。まあ、そうすかな。うん。
ああ、だからもう、あ、あれをさ、結局アイドルに歌わせてさ、しかも、なおかつちゃんと最後着地点は可愛いで落ち着くじゃん。
うん。
よ、うん、なんか難しい曲聴かされたなっていう感じじゃないじゃん。
そうですね。
あ、か、可愛いな、つって終わるじゃん。
うん。
だからそんな風に作るって、すごいなぁ、なんてさ。
うん。
も
う
素直にさ、感動しちゃうよね。
そうだね。まあ、まあ当然ね、ももクロのヒャダインのね、もう代表曲ってもう当然怪盗少女なんですけど、
うん、まあ怪盗少女は名曲だからね。
あ、もう完全に方向性決まったのがね、あれですからね。
でもね、俺ね、桃色パンチもうぶっちゃ好きなのよ。
うんうん。
実は。
うん。
実は、
実はって何？なんか今までそんなこと、実はじゃないところ言ってたみたいな気がしないんだけど。
今まで黙ってたけどさ、
うん、
俺、モグロパンチとか未来へ進めとかも大好きなんだよ。
うん。
とか未来へ進めなんかめっちゃかっこよくない？
未来へ進めとかは割と、
ライブだと必ずやってるんじゃないですか。うん、あと、何、名前忘れちゃった。DVD があるからそれ見ればいいのか。
いやもういやヒャダイン以外にも、うん、まあ名曲いっぱいあるからさ、
うん、もちろんそうですよ、
うんうん、そうだからいいところ使ってるよね作曲家、うん、
そうですね、
ああ
いい、そうそうそう、走れとかこの歌はもう大体もう、まあ、初期の名曲ではありますけど、
まあね走れも、うん、走れはやっぱ泣くよね。
あ、泣きますね。この子たちのいろんないろ思いとかをなんかこう背負うとね、背負ってみるとね、よりなんか泣ける方向に行きますね。いい曲なんですけど。
そうなんだよね。YouTube でさ、ほらさ、うん、もう定番じゃん。もう TIF、東京アイドルフェスのさ、
うん、
走れとさ、怪盗少女。
うん、
もう再生回数も半端ないことになってるやつさ、
うん、
もうあんなのとかって、なんていうの、ベタ、もう当たり前、言うまでもね、もうモノボクロファンはさ、もう言うまでもないとこだけど、うん、やっぱ定期的に見ちゃうし、
うん、
そのうるっとくるよね、
うん、
特にもう俺アカリンもすごい好きだったけど、もう最初俺アカリンから入ってるから、
はいはいはい、
じゃあ俺アリアスから入って
違うんだ、
アカリンに浮気して、
はいはい、
浮気してる間に脱退決まって、
うん、で、アリアスに出戻り、
で俺でアリアスに結局戻った後は、うん、アリアス推しっていうことを内緒にしつつ、
うん、
外向きは箱推しって言ってるタイプ、
ね、はいはいはいはい、
だからそこでアリアス推しだって言っちゃうと他のメンバーに悪いからっていう俺の
別に貼って見てないだろ
う。それにそのもう場面言ったら場面場面で結構やっぱさ、足尾凛がやってると、足尾凛この曲そのすげえ好きだなとか、
うん、
でもアーリンでももうあれとかいいなって見てるから、
うん、
なんか本当はアリアス推しなのにここで軽い気持ちでアーリン好きって言っていいのかなって思っちゃうから、
うん、
だったらもう最初に箱推しだって言ってまんべんなく褒めるじゃん、
うんうん、
まあまあその俺なんか誰かの目を気にしてるんだけど誰もいないんだけどね、それを
誰も誰か推してるからってとがめる人誰もいないと思うけど、
まだ会ったことない、もう俺よりもずっと上のもう天井界にいるような、
はあ、ももクロのねファンが
その、まあ、モノノフと言われる皆さんの、はいはい、意見が怖いのよ、まだ会ったことないんだけど、その
人に、はいはいはい、
会った時にちゃんと振る舞えるように、うん、今のうちに俺イメトレ固定を固めてきてるわけよ。だからうっかりアリアス推しだって言わないようにするぞとか、
はいはいはい、
でまんべんなく俺は応援するしてる箱推しだっていうことだぞっていうキャラクターを付けを今のうちにちゃんとしとかないと、はいはい、
ああ、ちなみに、箱推しってのは要するにそのグループ全部が好きってことですね。これ知らない人はちょっと、一応。
いや、だから、それさ、俺がさ、それ何のイメトリもせずだよ。
うん。
いや、自分アリアス好きなんですよ。アリアスリアクション最高っすよね。とか言って登場してさ。
うん。
はいはいって見られるじゃん、まずその時点で。
うん。
でも曲もさ、ヒャダイン以外にもメイクいっぱいあるっすよね。はいはいって感じじゃん。
うん、
なんかこっちチャラいなっていう感じじゃん。うん、で、俺なんかいざライブ会場行くと、いやー、アリカもいっすね、シオリンかわいっすねって言い出すと、
うん、
いや、お前アリアス推しだったんじゃないの緑、どうめ、緑の服装着てないじゃんってなるじゃん。
はい、
で、俺、なんか、まあなんか怖いなってなって、なんか嫌な思いできたら嫌じゃん。せっかく俺が楽しみにしてたモモクロのライブをさ、はい。
どうなんですかね。モモクロの場合はどうなんだろうな、そういうファン層って。まあ、割と、ほら、まあ、いろいろ転がってる動画とか見る限りだと、割とライブとか見る限りだと、なんか割と和気あいと、わいあいとしてるようなタイプな感じに見えますけどね。
いや、今もう今くらい人気あると、そんな、あれだよ。
そうなのかな。
そんな和気あいとしてないところをカメラで抑えないじゃん。
ああ。
ね。いや、いろいろある。
一回、なんだっけな、ほら、いつも、オープニングで、かかってる、曲、なんだっけ、 名前忘れちゃったな。
いつもオープニング、何のオープニングで
か、あのライブのオープニングで。
ああ、ああいう、あの、レディーのや
つ。そう、ああいうレディーのやつ。あれだけをね、集めたっていうね、あの、とりあえずね、あの、モモクロファンのね、テンションだけ上げるだけのね、やつがあるんですけど、確かにあの曲聴くと、あの、テンション上がるんですけど、あれのね、あの動画の中にね、もののふってなんか意外とこういうやつらなんだみたいなのがあって、あの、3.11 の1年後、あの、要するに震災から1年後の時に、その時に、あの、東北かなの方でかな、ちょっと場所忘れたんですけど、とにかくそっちの方でライブやったんですね。で、その時の、あの、ライブ映像で、あの、その、あの、今から、まあ今日その日なので、1年後なんで、あの、亡くなった方のために黙祷しますっつって、黙祷したのよ、もうモクロが。うん。オープニングね。まずしましょうっつって。そしたら、みんなね、ライト消すんだ
よ。ああ、いい話だね。
で、みんなモノノクが、まあ当然ね、なんかスイッチがうまくいかない人とかで、たまにいる、一個くらいしかなんか映像的には見えなかったけど、その消し忘れみたいなやつはあったけど、でも、あの、上に上げないでちゃんと下げてたから。
いい話じゃん。
それをちょっと見たときに、あ、モノノフって意外とこういう、何、ただね、アイドル熱狂なだけじゃない連中なんだな、みたいなのは、ちょっとね、感心した。
まあ、相当、上手に調教されてるて、ね、
うん、
そういうところも、
そうですよね、うん、なのでなんかこうあんまり置いてないのかなっていう僕の中の勝手なイメージなんですけどね。
俺さ怖いんだよ、俺怖いなって思ってんの、ももクロもうこんだけ人気になるともうほらあのその女性誌とか週刊誌とかのスクープ、
うん、
狙い出すじゃん、なんかだって今ももクロで一面になるようなスクープあった日にはその本めっちゃ売れっからね。
まあね、そうでしょ。特に今、紅白もね、一応内定って言われてますからね。
だからもう俺それが怖くてさ、うん、やだな、俺それやったら、本当に。すごい怒るよ、俺。もし誰かスクープしたら。俺断筆宣言するよ、俺もそれに怒って、本当に。
普通はね、その、なんかあった側が怒るんでしょうけど、多分ね、ももクロに関してはね、なんでそんないい加減な記事書くかってね、絶対ね、なんかその記者が叩かれる可能性が高い気がするな。
まず記者叩かれるけど、ほら、結局、それも込みで多分、書く側も書くじゃん。うん、要するに本なんか売れりゃいい、雑誌なんか売れりゃいいと思ってんだけど、あいつら。
はいはいはい。
でしょ、うん、だからもうそんなさ、それを叩いたところでもう絶対想定内であって、うん、もうやっぱちょっと、謝罪とかさ、うん、あるいはその、原品回収とか、その、うん、いうレベルまでいかないと、もうダメだよね。
うん、
もうその、そいつが張った罠は成功したことになっちゃうから、
まあね、
だからもうちょっと本当に、
まあ、ありそうな気はしないですけどね。
だいたいこれから先も活動していくんだよ。10年活動したとしてさ、
うん、
あの10年活動する中で1回もスクープないアイドルってないじゃん、
うん、
ある、ま
あ、
ある、
あるのかな、どうなんだろう、
ね、まあ、ないと思うな。
AKB みたいに大所帯だとね、どうしても
AKB はね、
ボロがね、いろいろありますけど。
なんか、それも一つの芸みたいになってきてるからね。
なってる。今はもうだんだんそうなってますよね。
うん、AKB って不祥事も一つの、なんかね、芸みたいになってるからさ。
うん。
でも、ももクロって、やっぱそこからね、なんだかんだいろいろ色物的なことやってても、ももクロってやっぱちゃんとアイドルなんだよね。
うん。
その一線超えたさ、
うん。
本当に、その、下品、なことはしないじゃん。
うん、
その、AKB も結構、バラエティ番組の段階で結構、本当に深夜乗り的なさ、
うん、
こともしてたり。まあ、それはそれでいいんだけど、AKB が好きだから。うんうん、AKB 全然非難する気は全くなくて、
うん、
もうちょっと、三つ胸が抜けたのも、ちょっと軽くショックだったんだけど。俺、可愛い子見つけたなぁと思ったらいなくなって。
まあ、本当はたまたま偶然なんでしょうけど、なんかね、たまにありますよね。あれ、俺が押してた子いきなりいなくなってんだけど、みたいな。
いや
俺が押した途端にいなくなった、みたいな、思い込み。これこそ、それこそ思い込みですけど。
ほら、三つ峰に関してはさ、もう本当に可愛かったから、うん、俺が見つけたって気もならなかったし、
はいはい、
押すほど三つ峰のことは何も知らないうちに彼女はいなくなってしまったから。
はいはいはい。
もう何こう、なんていうの詐欺にあった気分だよね。おしめん詐欺。
まあ、しょうがないけどね。そんな、真田遊びタイミングだったんだからね。
あ、これ可愛い子見つけたからちょっとウォッチしていくと、なんかいろいろ面白いの出てきそうだなと思って矢先だよ。
うん。
何もほら、凝らせてくれなかったよ、彼女は俺に。ああ、
残念。
残念だよね、ほんとね。それに比べて、アリアスさんはさ、
うん、
まあ、いろいろやってくれるから楽しいよね。
そうですね。
体調悪くなってみたりさ。
なんだっけ、女祭りか、去年の。去年の女祭りの時の、あれは、まあ、本来のパフォーマンスは出せなかったけど、別のところでみんな、あれは感動するというね、逆に必見っていう DVD でしたからね。
あれは泣くね。みんないい子だな、かわいいな。
はい、今このラジオは、多分ネットラジオの中で、全ネットラジオの中で多分一番キモい番組になってると思います。あの、山田と亮太のね、あの、不毛な番組、ラジオ並みのレベルです、これ。
うん、いや、もうさ、だから、
うん。
今ね、でもね、いっぱいありすぎて、うん、正直さ、手が回んないわけ、俺は。うん、もう気になるものが多すぎて。
うん。
で、そのアイテムも全然買えないから。
はいはいはい。
だ俺の今の夢って本当に100万あったら、
うん、
100万使って、
うん、
全部大人買いするね。本当に。全部大人買いしても100万でお釣り来るでしょ今、主だった
んだ。どうなんそれ。
あ、でも、ももクロで DVD ボックスいっぱいあっからな。
もう DVD ボックスで、しかもなんか、いわゆる会場限定の CD とか、ああいうのは高値ついてますからね。
いや、それはいいや。
ああ、ほ
ん
と。
それはいいや。うん、それはいい。
うん、
だから、まあ、ももクロでしょ？
うん。
パスポ。
うん。
桜学院と桜学院の派生ユニットでしょ？
うん。
ビスでしょ？
うん。まあ、ビス、この間、メジャーデビューしましたからね。
ね、
びっくりしましたよ。売り文句がロックアルバムって普通に書いてあって。
まあね。
アイドルってところ推しじゃないんだと思って。これはロックアルバムです。
すごいよ。ビスだってほとんどインディーズバンドとばっかりイベントやってるもんね。
うん。
アイドルじゃなくて、普通にロックのイベントにビスって出てるもん
ね。ね、うん、まあ。一応、売りとしてはエモいアイドルっていう言い方してますけどね。
まあ、でもそれって曲のさ、でもさ、ロックって、ロックアルバムっていう感じでエモいって言うんだったら全然パスポの方が実はエモいんだけどね。
うん。まあだからそこ、あえて売りにしてるかどうかみたいなコンセプト的な問題でしょうけどね。
あとはなんだ、あと一般ではなんかね、願い事でしょ？
うん。
ね、願い事にさ、まあ、なんだろうな、まあ、エビ中もいいしな。チーム社長子も今でメジャーデビューでしょ？
ああ、そういえばそうですね。
そう、チーム社長子のメジャーの曲、すごくいいよ。すごくいいよって、こんな、俺こんな声で話さなきゃいけないことなのか。
知らない。
すごくいいよって。もうあとなんだろう、まあいっぱいあるわな。でも多分ね、100万あったらね、
うん、
買えると思う。全部買えると思う、
うん、まあそうでしょう、
ね、何を持って全部って言ってるのか分かんないけど、多分まあ、
まあ、自分が欲しいところは全部、
俺が欲しいと思うものは全部買えると思う。
はいはいはい。
あとでもそれ買ったからってね、やっぱ現場にもっとね行きたいよね。
まあそうですね。こればっかりはね、どうしても お金だけじゃチケットってね、整理するもんでもないので、あの、ね、まず取るための予約やりなんなんやらっていう関門を抜けないといけないので。
もうちょっと俺が器用だったらさ、うまくやってるのかもしれないけど、ちょっと今の俺にはそこまでテーマはないな。
うん。
バイト のシフトと行きたいイベントをにらめっこして。
いや、そこに愛ちゃんも加えてください。
そうでしょ？だから、その、嫁とね、
うん、
いや、この時間はどっちが子守する、どっちが働くとかいうのも決めていかないといけないわけよ。
そうですね。
だからもう、そんな中でね、アイドルの、はい。なんかあんのかね、それデッドスポットが。ここはアイドルのイベントに行けるっていう時間帯が、なんか生まれたら、まあ、行ってもいいね。でも行くためには、聞いてくれよ、嫁と、
うん。
この時間は、僕、割とフリータイムを作れそうな時間であると。
うん、
アイドルのイベントに行きたいので、お小遣いをくださいって言
われて。情けねえな。
って言わなきゃいけないけど。だからハードル高いでしょ、結構。
ハードル高いですね。
だから、そんだけの解消は俺にはないから、その、要するにもう、その、シフトとにらめっこする時点で結構かったるいから、俺は。
うんうん、
だからもうちょっとそんな風にはならないかな。
やっぱ金だけで解決する問題じゃないってことですね。
ないね。ね、まあ、メンタルだね、早い話が、最終的には。
まあまあ、そうですね。
俺は本当にダメだ
ね。そこまでしていけるのかっていうね。
うん、俺が好きなものに没頭していることによって生まれる原動力っていうのが、すごい、
うん、
少ないんだよね。
うん、
だからオタクになれなかったんだよ、多分。
うんう
ん、あのやっぱり、ね、その没頭して原動力になる人ってやっぱアクティブになるじゃん。
まあそうですね。
俺、それがさ、すごい弱いの、全然。一時いたね、CD いっぱい買いまくってた頃っていうのあったけど、
うん、
もう今全然そういうことないし。
そうですね。
うん、
そ
う
ね。まあだからそこは確かに、あの、多分だから、いざそこで、行動、何らかの行動みたいなところ、多分、課長は多分その何が面白いとか何がこう、いいとかっていうのを多分嗅ぎ分けるその嗅覚というか、うん、そういうものはすごく優れてるはずなんですよ、
うん、
だからももクロ僕よりも先にね見つけてももクロいいよって言われてそうなんだって僕がぼーっとしてたけどやっぱ聞いたらよかったからで、まあ、ここがここから先が僕と課長との違いなんですけど、
ね、
僕が違いで僕はそこから先あいいと思ったらその時点でもう次の日にタワレコートで全部の新型 CD を5件くらい回って全部揃えたんですよまずそこからスタートなんですよ
その時点でその翌日から俺は完全にアイテムの持ち具合で言ったら、うん、タレスパーに完全に負けんだよね
そうなんですよね
俺も、好きだ、いいなと思ってる間に、こまめに買ってたら、それは可能だったことを、俺も全然してないね。
うん。
うん。だからまあ、その、iPhone には入れてるけど、データとしてね。
うん、うん。
なんだけど、その、そういうレアものを買うとか、DVD を全部買うとかいうことは、
うん、
だって結局、サデスパは全部アイテム持ってるの、今。どうなの？
あ、全部アイテムはさすがに無理ですね。ほら、初回限定とか間に合わなかったものもあるんで、その辺はじゃあちょっと線引きしようと自分の中で。普通にシングルは全部買うし、ライブの DVD も全部買うとかっていうふうに、まずそこまではきっちり決めといて、そこから先お金が、余裕あったら、じゃあももクロちゃんの DVD まで行こうかとかっていうふうな形で、自分の中でのルールは決めてる。
うん。
テレビ
番組はまだ手出しないんだじゃん。テレビのボックスは。
う
ん。
そうそう。ただ、見れてはいるけどね。ほら、スカパンがあるんで。
あそう
見れるとかっていうのはあるけど、まあ、見れるイコールそれにしちゃうと、多分ね、どこまでも果てしなくなってしまうので。
うん。サルさん何テレ朝チャンネル見れるようにしてんの ?CS で。
うん。
うわぁ、もうその時点で俺ともうすっげぇ差ついてる。
なんで、いや、だから、DVD になる前に先に
見てんだ
アリーナのやつのとか、セーブドームのやつとかも見てます
よ。あー、そっか。
うん。
ムカつくわ
ぁ。なんでなんで
本当に、いやいや、だって俺はもう、それはないからね。うん、ないからって、まあ、わかんないよ。一応、ま、それも一つのモチベーションにしてるけどね、俺はね。やっぱ、なんていうの？お金で解決するんだよ、全部。
うん。
その辺のグッズ買うとかに関してはさ。
うん、うん。
俺はもう本当に、こう、お金がないから買ってないだけだって。
うん。
だから、俺頑張ってね。
うん。
もう、年収100万くらいになったらさ。
うん。年収100万大したことないんじゃねえのか
間違いない。月収。月収。年収100万は少ない。少なーって自分がすぐ言っ 言い間違いなのに、ダイレクトに伝えてきて、年収100万だったら少なーって俺に。
本当にバイト君じゃないですか。
びっくりした、びっくりした。
はいはい。
うん、でもね、俺でも年収100万みたいなもんだよ、言ったら、でも、本当は。うん、年収100万に毛が生えてるぐらいで、俺一人で言ったら、ね、うん、嫁がいるからって言ったらそんなことないんだけど。
はいはい。
うん、もう大変だよ、うん、どうします？
どうしますって、
あ、いや気持ち悪い話いっぱいしたな
ーって。ああ、そうしますか。まあ、もう気持ち悪い話はみんないいのかなっていう感じで。
いや、別に気持ち悪い話はいくらでもできるんだけどさ、うん、あ、よきらじ投稿フォームに来てますね。
あ、来てます。
はい、じゃあちょっとよきらじ今ちょっと iPhone の方で見れるんで見ますね。どんな話かな。楽しいですよね、でもね。
ああ、そうですね。まあ。
うん。本当に、こういう話は楽しい。
うん。
僕は好きだな。こういう話では決してお金もらいたいね。本当に。
それはどうだろうな。
何これ。ハンドルネーム、おぼろちゃんさんからですね。
はい。
いや、いつもありがとうございます。そうですね。サデさん、タカラさん、こんばんは。いつも寝ながら聞いています。テーマに投稿しようと思ったのですが、好きなもの、なんもねえのでパスでーす。では、おやすみなさい。
残念ながら。特に好きなアイドルはなかったってことですね。
多分ね、おぼろちゃんね、こういう時ね、投稿フォームに送んない方がいいかもしれない。
ですね。
多分ね、こういうのね、掲示板で送った方がいい。
うん。まあなんかのネタかなと、なんか採用した方がいいネタなのかなとかって思っちゃいますけどね。
そうだね。はい、先週の出来が良かったんで、ね、余計フォームがね、ちょっとワンランク上に上がっちゃったね。うん、期待しちゃった。ほら、なんか、ね、面白いね。がっつり面白い
がっつり面白いものが来るかと思って。
来るかなって思っちゃった。うん、まあでも、おぼろちゃんも毎週聞いてくれてね、もう寝るそうなんで ね。
はい、
うん。
おやすみなさい。ね、
どうだろうね、気持ち悪い話な。
まあでもよく考えると僕もな、あれなんだよな、初めて行ったコンサートってね、やっぱアイドルだったからなと思って、ね、
あれ誰でした？
あの前も言った通り岩井沙織なんですけど、岩井沙織のコンサートファーストコンサートが僕が初めて行ったコンサートの初なんですよ。
何歳の時ですか？
あれは何歳だろうな、ちょっとなんかね、多分中学
かな。あら、合わせてますね。
ちょっと待って、多分ね、うん、多分調べれば出てくるんじゃないかな。
何を調べるんですか？
あ、いや、そのファーストコンサートが行われた、多分それぐらいは出るだろうと思って。ね、83年か。83年ってことは僕、12?
あ、サルさん12。俺5歳。
うん、12歳ですね。12歳の時で日本武道館なんですけど、これがだから、でアイドルのコンサートなんで別にね、親に連れてってもらうとかでもなく、多分お小遣いとかお年玉貯めてそれで多分買ったなと思うんですけど。
ああ、そうだ、中2だったら別に同伴いらないもんね。
うん、そうですね、12歳ぐらいで中2ぐらいかな。うん、
武道館行ったんだ。
武道館に行って、もう周りはまだ80年代ぐらいの時のアイドルなんで、あれっすよ、うん、もう今よりもこう怖い。
ね、よちゃーんだ
も
んね。
そうそうそう。あんな感じの、あのね、ハッピにね、背負ってるものがね、なんかいろいろ違った、今と。今の人たちは割とこう、なんかこう、あれを切ることでスイッチ入れるみたいな感じなんですけど、スイッチレベルの話じゃなくて、なんかもうあれ入れると戦闘態勢みたいな、なんか
。だって、ね、今さ、ファン、まあ、ファンって終わるけどさ。
はいはい。
やっぱ昔、親衛隊って言われてたもんね。
そうですね。
親衛隊って普通にもう、なんか戦争とかの。
そうですよ。
ね、
別になんか、そんな、そういうことを競ってるわけではないはずなのにっていうレベルなんですけど、うん、なぜかこう、親衛隊みたいな形で、ジャンルがありましたもんね。うん、
今は親衛隊って言わなくなったね。
言わないんじゃないですかね。それこそね、ものの、ももこれだって、もののふみたいな感じで、むしろちょっと、
アイドルごとに独自のね。
うん。
うん、あるね。
そういうことになってるんでね。
田村ゆかりって言うじゃん。
はいはい。
田村ゆかり。あれ、声優？あれは。
田村ゆかりは、声優兼、 歌手みたいな感じじゃないですか。
王国民って言われてるんですか、ファン。
ああ、なるほど。
俺なんかね、ももクロの、なんかね、ももクロのニュースまとめみたいなサイトで、うん、その王国民とモノノフだったらどっちが、あの、熱狂的かみたいなこと書いてて、その王国民っていう、その田村ゆかりのライブの映像を見ると、うん、ひざまずけっつったらみんなひざまずくんだよ。びっくりしたな、すごいね。
いいですね、それ
。ド M の集まりって、あれも、性的なものを感じたもんね、俺。フェチシズムを感じた、本当に。うん。なんか、でもよかったな。うんうん、俺、田村ゆかりがいいのかどうかわかんないけど、うんうん、ああいうプレイは嫌いじゃないなと思って、俺は。うんうん、みんないてね、ひざまずけって言われたらね、うん、なんか本当に、ワンオブゼムっていうのも一つの周知プレイにもなるし、うん、あなただけじゃないって感じで、うん、横並びにいっぱいいるわけだよ。だからもうすげえ、もう虫けら当然の扱いを受けるわけだよ。こんなエロいことないや。
なるほどね。
これは、SM、だからすげえフェティッシュだなぁと思って。うん、でもすごい人気でしたね。
うんうんうん。
田村ゆかり。
うん。ね。歌手兼、声優兼歌手かっていう感じですね。うん、はい、
どっちがありき？声優ありき？
どっちが先だっけな。
今そういうの分かんないよね。
分かんない人もいるのでね。
どっちありきなのか分かんないんだよな。
ありきっていうか、まあなんかね、ちょいと、あの、人気があるんで歌うっていうのもあれば、歌う前から歌わせるっていうのもあるし、どっちが先なんだろうな。なんか声優が先だったような気がしなくもないけど、違うのかな。
まあでも。
確か田村ゆかりは。
うん。俺ね、あとね、やっぱハロプロもっと頑張ってほしいね。
うん。まあ一応15周年ですからね、今年ね。
うん、ハロプロがさ、うん。みんなもちょっと本当にハロプロをさ、ちゃんと、あの、リーグに入れてほしいわ。
一応、どうなんでしょう、あの、春先だからの指祭りには一応ちゃんとね、あの、ボーノが出てましたけど。
そうですけどさ、うん、でもその、
ただ、ボーノが突出してるのはよくわかるけどね、っていう。
いや、ボーノがね、ボーノとか、うん、ボーノとなんだろうな、スマイレージあたりはね、
うん。
まあ、要するに、かなりヤングチームの方だよね。うんうん、まあ、ボーノがヤングかどうかはちょっと微妙だけど、でもあの、
うん、いやもう、
ちっちゃい方のユニットで行くと、
はいはい、
意外と、リーグに入ってます。スマイレージなんか、全然リーグにバッチリ入ってるからね。
うん。
うん。なんだけど、なんかね、やっぱ母体がね、ちょっと。
うん。
モーニング娘
。ね。
うん。
まあでも一応、あの、今の体制になってからは、だいぶ、あの、ちょっと、復調しつつあるのかな、みたいな、兆しはありますけどね。うん、まあ、なんか、ちょっと、一応頑張るか、みたいな。
キャラクターをさ、やっぱりさ、やっぱハローモーニングみたいなのが欲しいんだよ、俺は。
まあまあ、母体になるね、番組があると強いですからね。
ハローモーニング。
歌がそんなに売れてなくても、やっぱ番組持ってるアイドリングってキャラが作られてるんでね。
そうなんだよね、
そんなに売れてないけどって、俺もひどいこと言ってるけど。
いや、でもさ、まあ、うん、まあそうだよね。うん、でも、だからそういうのを、欲しいんだよな、俺。うん、もうで、各アイドル1個番組欲しい、ハローモーニング的な。
うん、
で、そういう土俵枠をね、
うん、
もう CS アイドルチャンネルって1個作ってくんねえかな、曲ね。
どうなんすかね、まあなんか各曲でやっぱアイドルものってやっぱ、その、それこそ、あの、ね、
まあ、持ってる、
ね、テレ朝だったら持ってるとか、いろいろありますけど、なんかそれだけっていうのは意外とないのかな。
すごいよね。テレ朝、ももクロってまるでテレ朝の自社アイドルみたいになってるよね。
ああ、そうですね。まあ、こうやって、あの、ももクロ団とかもやってはいますけど。
なんか、独占すんじゃん、テレ朝で。
うん。
なんやかんや。
ねえ。
まあ、なあ、でもなあ、いいよな
あ。まあでも、スポンサーが、あの、しっかりしてるのがいいんじゃないですか。
俺は、本当にさ、ちょっとハローモーニングの話していい？
どうぞ。多分ね、今日こっからね、流れ変えらんないと思う、きっと。 今日この状態からね、流れ変えるのは無理だしね、あの、裏番組でね、あの、でかい、あの、怪談番組やってるのでね、多分ね、無理。あの、我々はね、ぼそぼそと今、この、今のこの路線でいいと思う。怖い話、だって3つぐらいやってるもんだって。
まあ、うちらが一番怖い話やってるけどね、今ね。まあ、怖い、そうですね、気持ち悪い
話。気持ち悪い話をね。
ハローモーニングね、うん、これね、リアルタイムで、俺本当にモーニング娘。好きになったの遅くて。
はいはい。
だから、好きになったきっかけっていうのを、まあ、なんか前話した気がする。あの、記憶ない、うん、俺が話したの。
うん、なんか、つい、なんか先週だか先々週だかそれぐらいだったような気がしますけど、あ、先々週はあれか。先週は、あの、ん？まあ、そんな、なんか、近場にありましたよね。
なんか、喋ったよね。
少なくとも、なるみさんが、あの、ゲストの回じゃないとは思う。
ないね。うん。で、モーニング娘。まあ、好きになって、だから、うん、あ、面白いと思って見始めた頃には、もうさ、あれ、メンバーね、ギリギリね、
うん、
ミキティ、ギリギリいたか、
うん、
やめてたかくらいなの。
うん、うん。
でも結構最近でしょ？
うん。
ジュンジュンとリンリンはいたね。
うんうんうん。
うん。だから、小春ちゃんもいたな。
うん。
だから結構新しい目のハローモーニングを見てたのよ、俺は。
うん。
なんだけどさ、まあみんな可愛くてね。
うん。
可愛くない子が一人もいなかったね。
まあ、まあ基本アイドルですからね。
うん、ね。で、あれですよ。あれいなんだあれは
ん
ハローモーニングはさあのハロモニっていう名前に変わったん確かハロモニ
ーああそうかなもうちょっと僕の記憶はやや、だけど確かそんなだった気がする
でその時のあのそのメイン MC 的なぬいぐるみキャラクターの声やってるのが、
うん、
今ブレイク中の平成のぶしこぶしの吉村さんですよ
はいはいはいはい
うん。当時はね、そのクレジットにも吉村出ないくらいで、
うん、
もう秘密の声って感じでやってたんだけど、
うん、
で、吉村さんがね、いい感じに道重さんをいじるわけですよ。
はいはい。
ちょっといい返しがしてくるんだな。
うん。
うん、あの、ちゃんと、さんちゃんのヤングタウンで鍛えたさ、
うん、
あの、道重さんのいいボケが来るわけよ。
はい。
もうそのいいボケが、だいたい、道重タイムっていうのは一番組に、一回のハロモニーに2分くらいしかないんだけど、2、3分しか。
うんうん、
でも俺それ見れるだけすごい満足したわけよ。
はいはい。
あ、道重タイム来たなっていうのね。
うんうん、
で、まあそっから先は道重はまあ多分おそらくそこまでフィーチャリングされないだろうってことで、
はい、
他のメンバーがどういうことするかなっていうのを見るわけよ。
うん、
まあ、ジュンジュン、リンリンのジュンジュンがまた面白いことしたりとかね。
うん。
でも、亀井絵里ちゃんも可愛いじゃん。俺も、結局ね、実はね、俺、エリリンをね、亀井エリちゃんを、うん、これも本当は道重を一本押してるくせに、
うん、
エリリンを押すということになってしまいました。
うんうん、
残念ながら。うん、でもエリリンはね、その後ね、脱退しちゃうんですよ。
そうですね。はい、
あれも悲しかったね、俺はね。本当に。
はい、大丈夫です。この番組はキモい番組なんで大丈夫です。
結構ね、いいシングルもね、いっぱい出てたんだけどね。どれもね、大ヒットすることもなくてさ。
そうですね、あの、平成のぶしこぶしがあの人形のキャラやってた頃とかっていうのはもう、そんなに注目されてなかった頃かな、確かに。
そうですね、本当にされてなかったね。
うん。
あの、もうその頃ってほら、もう、あの、オリコンのチャートがさ、
うん、
なんか1000枚売れたら1位になるとか、そういうインレベルだったから。
うん、かもしんないですね。
そう、だから、初動で500枚動いたら、もうトップ10に入っちゃうようなさ、うん、わけわかんないオリコンだったから、ウィークリー。
うんうん、
だから、まあ、名前出たりもするんだけどさ、でも結局、まあやっぱり売れてないよね。
うん。
うん、だから、ちょっとさ、悲しかったね。
うん。
うん今一番その辺の、こう、なんつうか、やるせない気持ちでいるのは、もしかしたら、モーニング娘。ファンかもしれないよね。
うん。
うん。
ああ。
いや、まあ、ねえ、そういう、まあ、売れなくてもいい、僕だけのもんでいいと思ってる人だったらいいと思うんだけど、ライブもいいライブするしさ、ちゃんといい曲やるからさ、なんだけど、俺はもっとやっぱりみんなに知ってもらいたいね。すげえいい感じじゃない？今、俺のトーク。
え？
俺のトーク、気持ち悪く、気持ち悪くなくない？これは。なんか。
ああ、まあまあ。
純粋にさ。
純粋なね。うん。あの、別に、あの、横島なところはないですからね。
ないよ。
うん。
ないよね。だから、そうなんだよな。だからみんな好きだけど、やっぱみんな、もっといっぱい知ってくんないかなってさ。
うん。まあ、なんか、あまり最近でこそ、あんまりなんかアイドルだからどうこうみたいな感じで、あの、色眼鏡かけられて見ることっていうのも、割と少なくなってるような気もしなくもないですけどね。
いや、でも、モーニング娘。って明らかに俺色眼鏡つけられてる気がするんだよなぁ、みんな。
ああ、まあ、かなぁ、どうなんだろうな
ぁ。いやぁ、なんかモーニング娘。に対してだけみんな好意的じゃないような気がしてる、勝手に。いや、もう、
まあ、単にあんまり聞いてないのかもしんないな。あの、そういう聞く機会がないというか。
いやー、でもファーストシングルから順番に聞いてほしいわ。本当にいい曲いっぱいあるから、ね。
うん。
もう俺、ツンクとかってもう、ちょっと、すごい人だなって思ってるから。
すごい人。
うん。いや、音楽がすごいとかじゃなくて、はい、なんていうのかな。なんか、すごいよね。頭おかしいなと思うときあるもんね、本当に。ちょっと。
ああ、いや、すごすぎて。
すごすぎて。いや、よくこんなもん、こんな風にしたな、みたいなさ。
うん。
やばいな、こいつって思ってるよ。
うん。
うん。もう、いいとか悪いとかいう言葉では表現できない。
うん。
モーニング娘。をこんな風にしたってすごいなっていう感じかな。
うん。うん、
だから、そうなんだよね。そういう話なの。
どういう話なの？まあ、モームスは今でも、まあ、15周年っていうところもあって、割とまたフィーチャーされるような機会が増えてると思うので、なんかまあ、これを機会にね、
まあ、ね、
また上がってくれるといいのかなっていう。
10周年の時だって、なんかありそうでなんもなかったよ。
どうなんでしょうね。
10周年の時でしょ？ドリームモーニング娘。ができたのは。
ああ、ドリモニーはそうですね。うん、
だけど、あれ別に何でもなかったじゃん。
うん。あれは、だって何でもないんだもん。
俺は言っちゃおしまいよ。いや、でも。
いや、10周年だからこそ、現行メンバーでなんかやるのか、なんかすごいことがあるのかなと思ったんですけど、なんか周りで固めなくてもと思って。
いや、だって無理じゃん。本当に全員揃えちゃう。揃えたら、福田明日香もいるしさ。
うん。
無理じゃんか。石黒とかも、無理でしょ、
うん、
うん。だから、ドリームモーニング娘。のアルバムは良かったよ。
うん。
新録でさ。
うん。
かつての 名曲をさ。
うん。
アイシャローンデーとかさ。
うん。うん。
これ、気持ち悪いな、これ。
気持ち悪いですよ。
気持ち悪い。
気持ち悪いですよ。これ多分ね、今日の放送はね、いつになくね、次、また聞きたいとかね、あのまま楽しかったけど、それをなんかこう、後で聞こうとかって気にならない放送だと思いますよ、今日が。
いやー、俺も顔熱くなっちゃったわ。気持ち悪いって自分で。いや、でもよかったんだよ。
はいはいはい。
だから、そういうところもなんか台無しにされたなって気するわ。だから、
まあ、いや、ね、二の鉄を踏まないように。
そうだね。
うん。
道重リーダー体制でしょ今。
うん、そうですよ。
あ、もっとなぁ、なんか、やっぱね、やっぱアイドルって番組が動いてくんないとね。
うん。まあ、そういう意味では番組を動かす原動力としての道重に期待してんのかなというところだと思うんですけどね。う
んうん、道重もっともっと出ると思ったらもうあんま出ないんだもんね。
ねえ。いや、なんだろう、うまいですよ。
うまいうまいうまい。すごい面白かったのにさ。で、俺、もっともっと引っ張りだこになるのかなって思ったら、うん、そうでもないっていうことがすごく悲しかったね。
ねえ。
なんでかって言うと、道見ないちょっとね、やっぱね、難しいのよ。笑いが、実は、うん。その、簡単なギャグじゃないことするたじゃん。
うん。
あれって受け手がちゃんとしないと、
そうですね。
笑いに成立しないのよ。
うん。
だから、変な、軽い番組で出ていつも道しげ乗り出しちゃうと、
うん、
単純に毒舌の子って言って終わっちゃうわけよ。
そうですね。まあだから、そういう意味では、ちゃんと、ロンカーは回して、道しげちゃんと回してたんですよね。
そう、
ロンカーだから、すごい番組選ぶのはわかるんですよ、ね。
そう、受け皿がちゃんとしてたから、よかったのにな。うん、だから、そこを、でも受け皿選ぶアイドルって使い勝手いいかって言ったら悪いわけじゃん。
そうですね。
そう。だから、うん、そこなんだよな。だからちょうどいい人の方がやっぱ出れるんだよね。
うん。ね、まあ最近だと、ベリーズ工房だとね。
ももち？
ももちがよく出てますけど。
まあ、ね、
まあでも、あの子も、だから受け皿的には、やっぱ受け取る側がちゃんとしっかりしてないと、パターンではありますけどね。
うん。だからちょっとね、ちょっとした番組に出れないじゃん、ももちって。
そうですね。
やっぱがっつりバラエティのプロが集まってる番組の、うん一役割としてはいいけど、
うん、
ちょっとした番組じゃ出れないよね。
そうですね。
ももちも面白いよね。
面白いですね。
ああ、ももちもいいね。本当に。日芸とももちはやっぱ突出してるね。
うん、突出してますね、やっぱ。
背負ってるものが全然違うね。
うん。なんか、うん、なんだろう、バラエティ番組で彼女たちを見れば見るほど、この二人はちゃんとしっかりしてるなと思って。
思う、思う。俺もそう思う。うん。うん、あの年でさ、
うん
あんなに自分を売れる、
うん、
売れる人、しかもその、可愛いと思われたいはずなのに、うん、その可愛いと思われるのと違う方向で自分売ってるわけじゃん。
うん、
それはもう自分の、しかも自分の母体となるグループが、
うん、
有名になってほしいっていう気持ちでやってるわけじゃん。
うん、
俺泣けるよ、
うん、
泣いちゃうね、俺は本当に。うん。気持ちいいね。
だから、まあ、普通の人にと、まあ、本当に全然、から全然アイドルとかも知らないような人が、バラエティ番組でちょっとでも、ももちに引っかかったら、もうその時点で勝ちなんですよね。
そうやね。
もう、ちょっとでもこの子ムカつくって言われたら、その時点で勝ちなんですよ、
ももちの。そうそうそうそう。なんなのこの人ってやったらね。ベリーズ工房ってなるからね。ベリーズ工房もいい曲いっぱいあるからな。
なんだろうな、今日の放送はこれ。いや、いつになく無軌道なのはいつものことですけど、これ。
何ですか。
いや、何でしょうね、これ。って思って。いや、僕も楽しいからいいんですけど、アイドルトークはね、実際好きなので。
ちょっと俺もびっくりしちゃったよ。俺の中ではまだ全然新しい曲って思ってる、スペシャルジェネレーションが、2005年発売だぜ。
はい、ああ、ずいぶん前ですね。
俺全然最近の曲って思って聴いてるのに。
い
や、俺でもスペシャルジェネレーション大好きなんだよ、
ね。いや、あれいい曲ですけど。
いい曲
いい曲なんですけど。
うん、だから付き合ってるのに片思いでも2007年か。
はあどんどん入れてこいよ。
そっかそっかまあいい曲いっぱいあるね、やっぱり。
うん。
付き合ってる方も大好きだな、俺。
ねえ。
ギャグ100回分愛してください。いい好き。いいわ、楽しい。
はあ、ねえ。
そろそろ、でも時間かな？
まあ今0時38分なんで、まあ一回休憩挟んで、そろそろこの気持ち悪いトークはいい加減にしてくれって思ってる人もいるかもしれないですから、まあぼちぼちでエンディングに向かう方向でもいいのかな。
そうだね。
一
回休憩入りましょう。
ね
え。本
当に、なんかどうなんでしょうね。意外とみんなはアイドル好きじゃないのかな、どうなんだろうなっていうのか。
わかんない、わかんない。
わかんないんですけどね。
わかんないけど。
はい。まあでも、食わず嫌いになく聴いてもらえると、お気に入りの曲もね、見つかると思うしね。
そうだね。
はい。はい。というわけで、じゃあ、休憩入りたいと思います。
はい。
休憩中の曲、パズーさんのクラスメイト、そして君のかけらになります。では、一旦休憩でーす。
はい。はい
タケノコ回収シリーズ。
いつまでこの観察に耐えればいいのか。日常の隙間から視線が刺さる。青山愛名編著百目タケノコ回収シリーズより好評配信中。
私は知ってる。あんたのことなんか何でも知ってるのよ。
タケノコノベルズ、ツイッター診断恋愛ウダイッターからのお題をもとに、様々な風景で描かれた100通りの恋模様。寺川のりと編著、恋愛百景、タケノコ書房タケノコノベルズより好評配信中。診断の結果が出ました。3つのキーワードで、あなたの恋が始まります。
タケノコ、スイート&ツイート。
夏の日、子猫を拾った。そして、二人で救った。淡い気持ちが芽生えた。モリカ、編著、エンジェルフロー、タケノコ書房、スイート&ツイートシリーズより、好評配信中。知ってる？今、泣いてしまいそうなほど、幸せなんだ。
タケノコ書房の最新刊は、つくも神の思い出と宴を、タケノコ書房の手だれが綴る、猫宿を発案、回収、化粧、タケノコ書房文庫より、好評配信中。
出来が良すぎて、驚いた。
タケノコ教養文庫。
世の中のすべての編集者をイラつかせる悪質文体で書かれた反面教師会談。雨宮淳二編著。悪質会談と言ってグラスを置いたという。タケノコ教養文庫より好評配信中。飲まねえのかよ。
ノートの隅っこに並んだ名前、愛愛が触かけないまま、見つからないように消しゴムで消す、膨らむ想いは消せないけど、 Thank you.
イとコータのニョキニョキラジオをお聞きの皆様、神出鬼没の番組アシスタントサーノンです。さてさんとコータさんがマイク前から離れている間に、タケノコ処方の説明をしますね。タケノコ処方とは、ツイッター上で自然発生した電子書籍発行集団です。プロの作家陣も多数在籍されておりますが、発行されている電子書籍は無料でダウンロードすることができます。なぜ無料なのかと言いますと、電力の悪乗りだからです。社員たちは自分の得意分野を全力で、時にはそれなりで楽しみながら活動しております。ラジオをお聞きの皆様、タケノコ処方で検索してください。きっとお好みの電子書籍が見つかりますよ。そろそろ2人が戻ってきましたかね。引き続きサデとコウタのニョキニョキラジオをお楽しみください。ニョキラジアシスタントサーノンからのお知らせでした。
タケノコタケノコショーボ
お送りしました曲はパズーさんのストーリー、はい、そしてパズーさんのペンギン2曲を聴いていただきました、うん、はい、というわけでね、はい、雨の、もう雨やんなのかな、どうなんだろうな、の日曜日、夜の、キモいおさんトークを
いやー、ほんとね、ちょっとね、ちょっと反省してたよ今回ちょっとキモすぎたね。
あーですね、
あれだよ、何数字に出たね。
うん、数字にもろ出てますね。まあ、裏まぐめが強いっていうのはあるんですけど。
いや、でも久しぶりに数字に出たね。
うん。現状69人ですからね。
最近の中では最低。
最近の中で最低ですね、これ。なるみさんの回とか、あとね、延べで言うとダブルスコア以上の差がついてますね。
さ、ちょっとほんとさ、今日はね、ちょっと俺意識が低かった。本当にいつもはね、
はい、
これは自分が好きなことを好きなように話す体で、
うん、
サービス精神で過激なことを言ってるだけなのね、
うんうんうん、
これはね、はい、みんなが喜んでくれるかな、こうしたら面白いんじゃないかなって考えて、
うん、
役割としてまあちょっと過激なことを言ったりさ、
うん、
またトンチンカンなことを言ったり、
うん、
そういうことによってみんなに喜んでもらおうっていうコンセプトというね、そういう課題を自分に課してトークしてるわけですよ、
うん、はいはい、
今回は全くそれを忘れてただ自分が気持ちよくなる、自分が頭の中で妄想したら楽しくなる話だけをしてしまったって、
うん、
全くリスナーのことを考えなかったやっぱもうその姿勢が完全に数字に出たなっていう、
そうですね、
結果ですよね。
はい。
やっぱちょっとこう外向きに発信するってことの難しさをさ、
はい、
感じたよね。
そうですね。
もうちょっと本当慎んでね、もう本当僕からも謝罪ですよ。
はい。
うん、本当申し訳ないな、今日は本当に。
ね、まあ話してるこっちはもう楽しいんですけどね、そういうわけじゃないですからね。
そう、そうやっぱね、うちもう本当のオナニーだ、本当の意味のオナニーだよね。
はい。
うん、もうちょっとオナニーしてた今日俺。
うん。
いつも俺がオナニーじゃない。オナニーしてる体の、
うん。
ショーを見てるわけだから俺
は。はい。オナニーショーですからね。
ね、そう。普段はレディオトークショーをしてるんだけど、
はい。
ただのオナニー。うん。いやーでも楽しかったね。
そうですね。
うん、
まあ、こんな一面も、認めていただけると、まあ、いつもこんなことではないとは思うんですけど。
今日はね、はい、本当にただサレさんと電話してるだけ、これ。本当に、ただ、深夜にサレさんと電話して、面白いことで盛り上がってるのを人に聞かせてるだけだから。
はい。ね、まあまあね。
雑談、ここに極まれりだよね。
そうですね。
本当に。いやー、申し訳ない。もう俺これなんか、今日を機に、 もうアベレージ下がる一方。エポックメイキング的な、よきラジが、衰退していくエポックメイキング的な一回になったんじゃないかなと。
ああ、なるほどね。
うん、残念、はい。残念です、本当に。
ね。まあ、かといってね、この流れで、じゃあ、ちょっと、取り戻すために、ちょっと小話をとか、もしくはね、怪談話をってわけにもいかないですからね。そういう流れが完全ないですからね、これ。取り返せない気がするのでね。
まあ、でも、いいんじゃない、うん、
まあね。
いいんじゃないで済ましちゃう感じだよね。
はいはい。まあね、この流れは当然掲示板の方にも現れておりまして、
はい、
8つぐらいしか、
ないの。
書き込みがなくて、2番竹の子社員さん、宝くじが当たりますようにパンパンって、3番まどろみりんこが、さんが、パズーさんの楽曲の、購入のね、URL 買ってくれてます。それから4番、マドラミリンゴさんが、ハイトミックの、オープニングですね。我々の、番組の夜中のチャーハンの方の、URL の方も貼ってくれてます。それぞれ、よろしかったら、それぞれから、iTunes でお求めいただければなと思います。
うん、はい。
はい。で、5番高野越さんが、嫁が当たりやすますようにパンパンと。なんか、お願い事だらけなんですが。
本当は、ね。はい。
6番リョンリョンさんが、晩ご飯終了、課長のバカじゃないのが妙に残る耳に、あんま、バカじゃないからね、が妙に耳に残ると。バカじゃないからね、ってやつね。
あの頃は俺サービス精神乗っ取ってやってたんだけどね。
そうですね。
うん、いつからか。
いつからか。
本当に何からこうなったの、なんでこうなっちゃったの、
ももクロの話に行ったのは多分俺がきっかけ作っちゃったんだと思うんですよ。あの HMV でももクロが、とかっていう。
アイドルの話って鬼門だね。
鬼門ですね。
うん、鬼門だね。
ちょっと、そっから、こうならないように元に戻るには、みたいなことを、ちょっとあらかじめなんか、アイドルに行ってもいいけど、そこで、あとね、やっぱ、戻さないといけないっていうのは、ちょっとやっぱ。
あのさ、これがさ、
はい、
野良ラジオの怖いところでさ、
うんうん、
これがね、俺らがね、有名人だった、著名人だったとしたら、
はい、
いいのよ。
はいはい、
アイドルの話してもね、
うん、
意味があるんだよ。
ね、それこそ、山ちゃんとかね、
そう、
なんきゃんの。
そうそうだね。山ちゃんもそうだし、ほら、バナナマンも、
モクロ
も
そうですよ、ね。そうですね。うん。
うん。おぎやはぎもほらね、あれの、いろんなアイドルと絡んでるさ、
うんうん、
番組持ってるから、
うん、
だから、いろんな感想に重みがあるわけよ。新情報を得られるとかね。
うん。あれがね、こうなんだよね、とかね。
本当の野良が、アイドルを語っても、
うん、
何の生産性も
ないですね。ないですね。
いいよね、可愛いよね、って終わるっていう、
うん。
聞いてる方からしたらたまったもんじゃないわけです
よ。ね。
いや、もういいよ、気持ち悪いよってなっちゃうじゃん。
そうですね。
いや、もうこれモチベーションにしようよ、サルさん。うちらもさ、
なるほどね。
頑張ろう。
はい。
頑張って、うちらがアイドルトークしたときに、
うん、
この二人のアイドルトーク、この二人の切り口、興味深いな、
うん、
って思われるような、
うんうんうん、
身分になろうよ。
なるほどね。
だからサレさんだってね、ライターとしてさ、
うん、
花形ライターになろうぜ。
ああ、確かに。まあ、翔太の仕事はしてるけど、別にそれこそアイドルのね、仕事が増えてるわけではなくね。
サレさんもね、本当はね、もっとガツガツした人間だったらさ、
はいはい。
違った道もあったかもしれないよね。
ああ、もっとアイドルに関してもうグイグイ来るような。
そう、もうギラギラして常に一言物申してて。
はいはいはい。
でももう僕アイドル好きです、書けますせーみたいな感じでブログもやってとか。
うんうん。
やり出したら、違った道あったかもしれないよね。
そうですね。
うん。
基本的にその、気質としてのね、コレクター気質があるから、もうなんか集めるとか気に入ったらどう、すぐ CD 買いに行くとかそういうのはあるんですけど、特に語りとかじゃないので、吉田豪みたいなことにならないっていう。
なんかライターもさ、結構ね、語りとかイベントとかで勝負してる人すごい多いからね。
ますね。
あれ、ね、すごいよね。うん、本当に、それしないうちにはちょっと一流じゃないみたいな見られ方してるのは、俺はどうかと思うよ、でも。
まあ、
別に俺、吉田豪に文句あるわけじゃないけど、
はいはいはい、
なんかね、ちょっと顔が見えないと、そのライターは、の発言は、
うん、
あまり ウォッチされないみたいな風潮ない？
どうでしょうね。
どうだろう、まあ。あ、あと映画秘宝。あと映画秘宝に絡んでるライターじゃないと。
それはどうだろうな。
映画秘宝に絡んでるライターじゃないと、ちゃんと見てもらえないみたいなとこない？ないかな？俺、勝手な、あれかな。
たまたまそういうとこしか見えてないだけなのかもしれないし、から、わかんないけどな。
だって、昔、ライターさんっていうのは、その、顔は出さないもんだったじゃん。
まあね。
あの、ほら、クーロン黒沢とか。
うん、
うん。うん。あと、誰だろうな。まあ、紫百郎はライターじゃないけど、
うん、
まあ、あれはちょっと例として顔出さないんで意味が変わってきちゃうけど、
うん、
あと誰だ、松沢クレイキとかさ、
うんうんうん、
そのイベントとかでたまにやってたかもしれないけど、その決してね、テレビに出てとかなとかとかっていう売り方じゃないけど、
うん、
書き物だけでそれこそ言ってたじゃん。
うん、
まあ、あの、もうちょっと古くなっちゃうとまた違うんだけどさ、コピーライター、リトゥイシゲサトとかさ、
うんうんうん、
コラムニストだったら、あの人とかさ、
うんうん、
コラムニスト、ああ、もう出てこなくなっちゃう。泉谷さんと
か、はいはいはいはい、
とかさ、
うん、
で、まあ、またちょっと違うんだけど、あれは。
うんうん、
あれは結構、なんかどっちかというとライターっていうも代理店が絡む系の人たちじゃん、うんうん、バブルがあってみたいな、うん、なんだけど、その後のね、ちょっとこうサブカルブームを経た時に活躍してたいいライターさんっていうのは、
うん、
そんなにね、今みたいなね、
どうでしょうね。まあ、だから今の人、今の、だからライター側だけの需要が見える隠れするんじゃなくて、そう採用する側がなんか、そういうのをちょっと欲しがってるだけなのかもしれないっていうのもあるかもしれない ね。それこそテレビだったら、ほら、ちょっとびっくり前に詳しいから俺みたいなやつ連れてくるみたいな、そういうノリみたいな、箔をつけたいとかさ。俺で箔がつくのかわかんないけど。
いや、つくよ。サネさんのびっくりマンは、俺はもうやっぱり、
っていう風に、ほら、だから知らない人からはそういう風になるっていう風にさ、見える方ですね。
まあ、
そう考えるっていうことだよ。
そういうことか。
っていうことで、吉田さんとかね、を連れてくるとかっていう理屈を、だから、こう使う側もそういう風に、
あの、
便利な感じに思っちゃってるんじゃない？本当はもっと詳しい人とか、違う切り口を持ってる人とかもっとたくさんいるんだろうけどさ、
うん、
まあ決して俺はアイドルに限らない話だろうけどね、
うん、そうだね、あ、
うん、だからそれはだからその、
うんうん、
決して映画飛行関連の人だけが目立ってるんじゃなくて、ただ単になんか使う側がちょっともうちょっと頭、あのね、足使えば意外な人がこんなすごい持論を持ってる人がとかっていう人本当はいるんだろうけど、
ブログの書籍化って今でも結構モカは起きてんのかな。
どうでしょうね。
割とテレビ関係のあの、うん、ライターというかブログや細々やっててさ、
うん、
コツコツやってたら書籍化とかさ、
うん、
あの雑誌でね取材する側に回ったとかいう人多いよね。
そうですね。
あ、うん、いやどうなんだろう。俺なんもねえからな。俺なんもねえな。
うん。
なんもないじゃダメだな。
なんもないことの何が、何を売るの？
何売ろうかな。
コントして。
俺空っぽのトークしかできないから。
もう、堂々と俺空っぽですっていうタイトルなの？それ。コントして。
もうちょっとお笑いの道に行くには年齢的にももうアウトだしな。俺やだな、年下に先輩だってヘコヘコしなきゃいけない。
何この、さっきまで楽しかったアイドルトークの後の急になんかこの自虐的な愚痴。
行き詰まってる感じ、
ね、
行き詰まってはないんだけどね、本当はね。うん、俺なんてさ、俺よく思うんだけど、一応周りなりにも本出してるだけあって、
うん、
出してるだけあって、出してるってことがあるから、
うん、
それができなく、やりたくてもできない人よりはやっぱりリードしてるわけじゃん、
うんうん、
っていう風に見てもいいじゃん俺自分で、
うん
うんうん、だから そこってもうちょっと俺、誇りに思うべきなんじゃないのかなと思うんだけど、
うん、
なんか俺自虐的になんだよね。いや、どうせバカにしてんでしょみたいな。なんかね、いや、本当に、あれだよ、加藤さんとかには本当に感謝してるし、
うん、
まあ俺のこの発言が加藤さんに余波がいかないようにしたいけど、
うん、加藤さんは今、もっか、絶賛忙しいはずですけどね、納品が多分収穫とかじゃないですか、多分。
まあ、そういうのも、まあ、ねえ、なんかこう、別に誰に何言われたわけでもないんだけど、
うん、
いつもなんか、いや、これやってますっていう時に胸張ってないんだよね。
ああ、自信がない。
ああ、自信がないっていうと、まあ、嘘、ね。
ちょっと違う。
やっぱ自信があって、うん、一個一個は、まあね、一個一個はまあ自信があってさ、
うんうんうん、
あ、ちゃんと本に載った、これ俺が書いて何ページか載ってるってことは、
うん、
ほら、いい仕事した証拠だ、と、
うんうん、
いうふうに自分で思えるわけだから、
うん、
あ、でも別にボツにしようと思ったら、簡単にボツできるからね。
うん、
編集さんがさ。
うん、
だから、そことこな、何の話してんの俺。何なんだよ、このラジオ。
何なんだよって言われて。
誰も聞かんわ、これ。
ね、うん。前半の流れから、この人はこういう風に考えてるっていうのは、多分、また、これはこれでまた聞きたいのかって言われると。
いや、多重人格か、俺。本当、病院行った方がいいのかな。
いや、大丈夫じゃないかな。
怖いわ、頭の中うるさくなってくんだよ、頭に。はい、
落ち着こう、落ち着こう。
落ち着こうか、ほんとね。
うん、7番、タケノコ先生さん。人知れず買えるイコールアマゾンで済みますよね。もう何のトークだったか忘れちゃいましたね、これ。
無人コンビニ
なの、ね、あ、無人ですね。はいはいはい。そんな話ありましたね。
無人コンビニ。アマゾンで買え、だからね、俺ね、さあの時何、どんな話に持ってきたかったっていうと、
うん、
無人っていうものが、その友人よりもいいっていうふうに思われてるっていうものの、
うん、
その考え方の土台とあるのは、多分それはインターネット社会であろうと。
はいはいはい。あ、なるほどね。
いう難しい話に持ってきたかったの。
ああ
。うん。なんだけど、その、結局ただの自販機だったっていうことに対して、これが頭に来ちゃったせいで、
うん、
この持論は展開できなかったんだけど。
なるほどね。
うん。でもなんか、無人の方がいいっていうのは、その、結局ネットの煩わしくない感じ、
うん、
クリックで全部済ます感じ、
うん、
これを、この感じをどんどん世の中は求めてるんじゃないかなと思って。
うん。
うん。だから、本当に煩わしくないからね、無人って。
うん。うん、
その、人と人のっていう時の、例えば、レジでさ、
はいはい、
ちょっとしたコンビニでも、まあ、トラックそれもいいんだけど、
うん、
あ、並ばなきゃなとか、
うん、
袋詰めおっせえなとか、
うん、
は前の客になんかめんどくさいことしてし始めたなとか、いう煩わしさないじゃん、絶対無人だと。
まあね。
だから利便性で言ったら無人の方が便利な気がしない？自分でやることって言ったら袋詰めぐらいでしょ？そんなに、
かな、うん、
そんなに袋詰めってみんな嫌かっつったら別に嫌じゃないじゃん。
うん。
それよりも、並んだり、待ったりの方が嫌でしょ。
ね、まあ、この辺はまあ人によるのかな。俺別になんか、割と、なんか待つことも普通に楽しんじゃう口なので。
だね、サレさんはね、
うん、
せかせかした世の中で生きてないからさ。
うん、
時間の、価値が違うんだよ、人と。人とっていうか、その、いわゆる、
他の、ね、
他の、その、タレさんのやってる職種じゃない、その他の職種をしてる人と比べて、うん、時間っていうものの、その、あれが違うんだよね。
うん。
ただ、だって信号待ちしてても楽しいでしょ。
ああ、なんか割とキョロキョロして、割と楽しんじゃう口ですね。
だから
やべえと、なんかね、意外と長えとかね、長いことに、ね、変に、変なね、こう、興奮を覚える時がありますね。
いや、なんかわかるよ。
あれこれ短くね感覚とかね、逆に。
うん、俺もキョロキョロするの好きだからさ、うん、割と、そういうのって煩わしくないね。待つのもいかでも待ってもいい人なのよ。
うん。
そういうレジとかはね。
うん。
全然急いでないから、
そう、
急 急いだところで俺は何の得もしないから。そう、
なんか意外とだから待ってる間に見ること意外見るもの見てて面白いものは意外と多いと僕は思う口なので、
う
ん、あの例えばほらあのまああと10人ぐらいとかだとそろそろラーメン屋の前で並んでるとしまして、そうすると一応多少中のね声とかも聞こえてきて、でそのタイムラグとかもわかるわけですよ。あ、さ醤油ラーメンさっき頼んだのと味噌ラーメンとでは意外とタイムラグ違う、結構違うんだなとかね何が具が違うのかなとかね想像するとかね、うん、
だから、ほとんどの人はね、そんなじゃなくて、単純にね、
うん、
待つとかね、あの、嫌だからね。だから、うん、やっぱそういうのがないっていうのの最たるものとしては、ね、インターネットっていうのはもうクリッククリックでさ、
うん、
無駄なく進んでいくじゃん。必要なことだけをして
。まあ、ね、当然、ね、こういうラジオとかやってて、スピード求められてるようなやつだと調べるとかでもね、パソコンだったら楽ですからね。
そうだよね。だからもうそういう風にね進んでいくんじゃないかなと思ってんだ。
うん。
やっぱ便利さだよね。
うん。
利便性。うん。うん、でもう人と人の生身の付き合いっていうのはなくていいんじゃないかっていうね。
うん。
新たな人間社会が生まれるんだよ今後。
ああ。本当にあのロボット社会みたいなのが店にいるのはみんなロボットみたいな。
ああ。映画でさ。ちょっと前にさ、やった映画でさ、うん、もう出てこねえわ。やばいねー。
今日は、あれかな、ダメな日なのかな、もう、いろんなものが出てこないし。
アルツハイマーラジオだね。
うん。
なんだったっけな、ピクサーで作ったやつでさ、あの、ロボットがさ、主人公でさ。
うん、アイロボット
じゃない。アニメだよ、アニメ。ピクサー制作のアニメで、CG アニメでさ。ロボットが主人公でさ。もう、また検索しなきゃいけないの俺めんどくせえな、検索。
あ、ウォーリーだ。
ウォーリー。
うん。
あれがね、あれがすごい秀逸なね、うん、人間の未来っていう社会をね。
うん、
あれ、まあ飛行機の、あの宇宙船乗ってね、脱出してんだけど、人間がね。
うんうん、
あの、どうしてるかっていうと、宇宙船の中でもう、ミニ社会が出来上がってて、
うん、
みんなね、横なってね、ディスプレイだけ見てれば、いいっていう、
うん。
で、そこでもうご飯とかも全部供給されるような感じになってて、
うんうん、
で、そのディスプレイの中の番組で、今年の流行りは赤ですって言ったら、
うん、
自動で自分のコスチュームが赤になるような感じになってんの。
うん、はいはいはい、はい、
うん。で、みんなもうブクブク太っちゃってんだけど、
うん、
もう自分の足で立たないわけよ。
はいはい、
そこに横になって全部整理するから、
うん、
で全然栄養分と供給されるからね、
うんうん。
うん。超便利だよね。自分で何もしなくていいから。しかもそれで寿命までずっと生きれるわけよ。
うん、
っていう未来社会で。
はいはいはい。皮肉ですね、うん、
でもね、あれ、見ようによってはさ、何が悪いのって話じゃん。
うん。
いさかいもないしさ、
うん。
戦争もないし、
うん。
みんなと同じように進むから、格差もないし。
うん、うん。
でしょ？だから、それをいいと見るか悪いと見るかっていう話だよね。
そうですね。
うん。だから、その、まあ、映画的にはまあ風刺だから、
うん、
やっぱその自分の足で立った時にフラフラしたりしてる様とか、
うん、
あるいはみんなもう、要するに栄養型でみんながみんな太ってて、
うん、
で同じような顔になってるっていう、まあそういう風刺的な描写はあるんだけど、
うん、
あれ撮りようによってはすげえ便利で平和な世の中なんだよね。
うんうんうん
うん、だから、難しいよね、そういうものの良し悪しって。
うん、そうですね。
うん、
まあ、それを、まあまあ、まあ、個人的にはそれを良しというよりは、やっぱ皮肉なんだろうな、っていうふうに捉えますけど。うん、
まあ、まあ、映画的には完全に。
ね、映画ね、
うん。皮肉として書いてるけどさ。それのも何それじゃない世の中が今なんだけど、今の世の中っていうのは平和かっつったら平和じゃないでしょ。
うん。
格差もあるしね。
ね。
うん。 体を疲れさせるような煩わしいことがたくさんあるわけでしょ、
うん、
でそれがいいのかっていうと、もうド M 的な発想になるじゃん、
うん、
いやそのめんどくさいのがいいんだよ、格差があるのがいいんだよとか、
うんうん、
それがいいのって言われた時にちょっと言葉つまらない。
なるほどね、
うん、これがね意外とねこういうテーマってね、あの今の現代の、
はいはい、
ハード SF とかで、
うん、
あのよくテーマに上がることなんだよね、
うんうん、
テクノロジーってさ、例えば原子力っていうものがあるから、
うん、
さもそのテクノロジーっていうのはその暴力になりうるみたいなさ、
うん、
使うもの次第ではどうにかなるみたいな話があるから、
うん、
あまりにも進化しすぎるっていうのはどうもねっていうのって割と一般論だと思うんだ、
うん、
おそらく多くの人が、
うん、
いや、もうテクノロジーももう進化しすぎるっていうのはもうねっていう意見だと思うのよ。
うん。
いや、どんどんどんどん進化していってくださいっていう人って割と少数派だと思うんだよね。
うん。
でも SF 作家っていうのはやっぱそれなりわいにしてるってのもあるし、まあそういうの考えるの好きだから SF 作家なんだろうけど、
うん。
もっと先を見てんのよ。
うん。
だから完全にその世界っていうのをテクノロジーで、
うん。
いわゆるみんなが理想としている世界っていうのをどうやったらできるかっていうところも考えるわけじゃん。
うんうん。
うん、で、そのやっぱ平和とかさ、
うん、
うん、そういうね、でなおかつ自分っていう意思も尊重させるとかさ、
うん、
いろんなね考えてるうちに出てくる問題やテーマとかあるんだけど、
うん、
そういうところをこう。まあ、仮想の、サイエンスフィクションでね、
うんうん、
得ていくっていう小説がいっぱいあってさ、
うんうん、
面白いんだよね、
うん。
うん。だから、ハード SF ですごい有名な人で、もう日本でもハード SF っつったら結構この人だろうっていうぐらい有名な人で、グレッグ・イーガンっていう人がいるんだけど、
はいはい、
グレッグ・イーガンのとある小説、ディアスポラっていう小説では、
うん、
電子基板上に、全部の人間の、その時生きてた人間のデータを、電子基板上に全部コピーして、
うん、
電子基板上でずっと生きてるから、
うん、
平和、みたいなさ。もう生きるも死ぬもない、
はいはい、
うん。で、新しい生命もランダムにさ、うん、電子基板上でさ、出てくるの。
うん、
で、その AI、人工知能が、一つの、言ったらもう人間なわけよ。仮想現実の中で、
はいはいはい、
うん。で、そんな中で人生を謳歌できるわけ。
うん。
で、その中でも、昔ながらのライフスタイルで生きたい人は、昔ながらのデータを持ってるから、
うん、
今と変わらない感じだよね。
うんうんうん、
あの映画、マトリックスで会ってた、の仮想現実みたいな感じなんだけど、
はいはいはい、
あれよりももっとユートピア感が強い感じ。
うん。
っていうのがあったりとかした。うん、でもそれも、平和だよね。
まあ、平和は平和ですね。うん。
平和だよね。生身の体じゃないけど、
うん、
生身の体、じゃあ体が人間たらしめてるかって言ったら違うでしょ。
うん。
思考でしょ多分、人間たらしめてるの、
ね、はい。
ただ思考をデータ化してコピーできたならば、うん、もうその世界で好きなようにいじれるから、
うん、
もうそれこそ平和で格差もなく、ね
うん、
幸せを感じたまま生きていけるという、そのような、感じじゃん。
うんうん。
俺、それ、別にその書籍読んで怖い話だなと思わなかったもんね。
うん。
面白いなと思ったし。
うん。
うん。そこまで進むんだってそこまで進んでもいいかなとも思ったもんね。
うんうん。
うん。すごいよね。
うん。ね。
うん。
まあ、いろいろ考えるきっかけになりますよね。
うんうん、
人ってなんだろうとか、それこそ、人たらしめるものは、まあ、別に哲学まで行く必要もないけれども、じゃあ、技術ってなんだろうとか、で便利ってなんだろうとか、
ね、
いろいろ考えるきっかけにはなりますよね、うん、そういうのを読んだときにね。うん。
まあ、ね、だから、すごいパワーのある宗教、ある種宗教的な小説なんだよね。
うん。
うん、面白い。
なんかどっか、ちょっと、まあ、当然答えは、だからこっちがいい、あっちがいいっていうのは人それぞれだし、別に正解があるわけでもないんですけど、
そうね、
まあ、それこそね、禅問答みたいな、そもそも切羽みたいなレベルのところの、
部分で、まあ、考えて、各自で考えてくれっていうところではあるかもしれないですけど。
まあ、あんまりね、まあでも最終的にやっぱり SF 小説っていうのはまあ娯楽なんだから、
うん、
それを思ってね、一つの指針にはならないんだけど、
まあね。
うん、でもか、まあ、考えるきっかけだよ
ね、うんうん。
やっぱ読み終わった後、こう、世界が違って見えるようなっていう、ほら、よくあるいい小説の定義だよね。
うんうん、
読み終わった後、まるでね、あの世界が変わって見えるような、小説ってあるね。あれは、グレッグ、あの、ディアスポラーってやつは。
はい。
ね、よかった、あれは。はい、まあ、何の話だった
いや、なんか最後ぐらいは真面目な話をってことなのかなと思って。
振り幅が激しすぎて。
今日は激しすぎますね。最後急に真面目な話になったって。いや、アイドルの時は真面目に話してたんですけどね。
全部真面目っちゃ真面目だけどさ。
うん。
まあ、ちょっと振り幅が激し
い
と、もう誰もついてい
けない、はい。そうですね。8番リュウリュウさんが、だってまだスレ読みの途中ですもん。
本当だよ、
ね。月の輝く夜に懐かしいなと。この頃はニコラス・ケイジはまだ一部の人にしか知られてなくて、主演女優のシェールの方が有名だった。そしてニコラス・ケイジはコッポラの甥っ子として知っていたと。
そうだね、コッポラの甥っ子だよね。
はいですね、
うん。あ、シェールなんだ。月の輝く夜に。あ、でもなんかね、ジャケット俺ちょっと、俺見てないけど、
うん、
ビデオレンタルでそのジャケットがあったのを思い出した。
ああ、はあ、はあ。
シェールとニコラス・ケイジの絵があったあったって感じする、うんうん。
それがこれってことですか？
なるほどね。
うん。はい。そしてなんか、急にそれが増えましたね。キューバ、タケノコじゃないですか。サデさん、信号待ちのプロって。いや、プロっていうか、なんか信号待ちってすごくにやってると面白くないですかって話なんですけどね。あそこのビル、なんか知んねえけど、8階のところなんか閉まってんな、とかさ。いや、世の中意外と見るものは多いと僕は普通に思うんですけどね。
そうだね。はい、あれ、俺前話したんだっけな。俺の家の近くのさ、
うん、
俺の家出て、井の頭通りがこう、あんのよ。
はいはい。
で、そこをね、その井の頭通りを渡ると、駅方面に向かうわけ。
うん、
駅に至る、こう、道に行くわけね。はい、だから、まあ、そこはこう、生活の中で何回も何回も渡るんだけど、
うん、
嫁とね、その、駅から、うちの方に行くときに、井の頭通りを渡るときの信号待ちのときに、
うん、
道渡った斜め横に、
うん、
こう、ビルがあって、
うん、
そこの3階か2階、まあ、どっちもこう、美容院があるのね、
うんうんうん。
で、美容院の宣伝用のちっちゃい電光掲示板があるのよ。
うん、
こう文字が流れるやつね。
はいはいはい。ありますね。よく、
うん、あるじゃん。で、それをね、嫁に、いつも、そこで信号待ちしながら、
うんうん
俺から、
うん、
あの電光掲示板に、
うん、
もう金払ってあるから、
うん、
今サプライズメッセージが出るから、
うん、
ちょっとロマンチックなサプライズ
だから、はいはいはい、
じゃあ見てみなって言って、
うん、
そうするとまあ、何回もやってるみたいなんだけど嫁がいちいち見てくれるのね、
うんうん、
そうするとほらあれだよ見てな愛してるよって見るとパーマ5000円とか出てくるでそれを毎回それ見て、いつもその出るメッセージがほら、いっぱいメッセージあるから、
はいはい、
何が出てくるかって俺もわかんないのね。
うん、
カラーリングとか気に入ってくるから、
うん、
だから、そのネタ振りした後それ見ると、突拍子の前の出てきて、二、うん、人で道のと信号を渡りながら爆笑をするっていう。
面白いけど、
うん。うちらお決まりのネタがあるのよ。
面白いですよね。見て、この愛のメッセージでパーマ5000円。
そうそうそうそう。あれとか言うんだよ、俺ね、うん。やっぱちょっと値切ったから変なの出ちゃったかな、とか、うん。言って、こう。
まあ、だから、普通に何でもないことでも面白くなるよっていうね。
そうそうそう。うちの嫁がひどいひどいってさ。
うん。それはひどい。まあ、それもお決まりのコースなんですね。
結婚指輪もらってないし、とかって話してて、すげえ面白い。で、俺、
頑張れ
ー。荒かがに笑ってるわけ
で。はい。10番、竹野くしゃいさん。おう、高田さん、イーガン読むのかと。こういうふうに言ってますね。
は
い。
誰
イーガン。
誰からのメッセージ？
いや、竹野くしゃいさんなので。
ああ、なるほど。 もリーガンわかる、ちゃんとあれだ、かぶってる人いるんだ。
はい、みたいですね。そしてなんか、あの途中のアイドルトークの部分を付き合ってくれた上でのリーガンわかるんだねってことは
、
ちゃんと付き合ってくれてたのがありがたいですね。
ありがたいですね。リーガンは俺は、わかるんだところが大好きっすね。
はいはいはい。
まあでもイーガンって本当に大御所だから、
うん、
もうほとんどの人がまあ大好きって言うまでもなく大好きなんだと思う。
はいはい。
うん。あの、いいもすごくいいですね。
うん。ね。まあぜひ、見どころの方は。
うん。
まあ多分、早川とかで出てるはずなので。
早川ですね。
ね、全然、うん、出てると思うので、
うん、
読んでみてはいかがでしょうか。はい。うん、
はい、で終わりかな
ですね、これで終わりですね。はい、見事にあの途中のアイドルトークがの、アイドルオナニートークというかが響いて、延べリスナー数も、スペースも伸びてないですけど、まあまあ、これを、バネにして頑張っていきましょう我々も。
まあね、はい、来週気付けようね。来週はちょっとまくっていくか。
はい、
あ、来週はちょっと
まくるんだ。
まくっていこう。
はいはい。
二週連続これはダメだわ、ほんとに。二週連続でこの感じにしちゃうと、
うん。
いやもうマジでちょっと。
この番組はだいぶちょっとよろしくないぞと。
そう、一回さ、やっぱ、あの、80とか経験しちゃうと、
うん。
それが20まで落ちた時って、
うん。
きついよね、多分。
まあ、なるほどね。
あーってなっちゃう気がする。
うん、うん。
誰も求めてないんだなーってなりそうだから。
はい。頑張って。
ちょっと頑張ろう。
はい。わかりました。はい。じゃあ、まあ、今日はそんな、思いを抱きつつ、終わりましょうか。
そうだね、はい。そうだね。あ、なんかね。
うん。
嵐山みつるだったかな ?AV 監督。
うん。
で、嵐山みつるっていう人の。
うん。
とね、で、神谷、みゆだったか、まゆだったか、
うん、
っていう、まあ、AV 女優のタッグ組んでる、
うん、
AV が、
うん、
すげえいいらしいんだよ。
おー、どういいんだろう。
いや、なんかちょっと最近、あ、久しぶりにこれ AV なのに話題になってると思った。
ね、ああ、話題なんだ。へぇ、うんね、ちょっと後で検索してみよう。
あまりにも良すぎて、
うん、
その、みんなでそれを見る会っていうイベントやろうかっていう。
へ、
う、
ぇ、ん、
久しぶりだよね。
うん、AV。そこまでのってだいぶすごいですよ。
AV でさ、
うん、
そこまでって、珍しいよね。
うん、
そうですね。で、ほら、全然、巻末とかさ、
うん、
関わってないから、だいたいそういうことって巻末関わってたりするじゃん。
うんうんうん。
あの、そういう、ね。端末か、林由美香か、関わるような、
はい、
そっち寄りじゃん。じゃなくてもっとね、単純に、やっぱ、うん、全然違うラインで盛り上がったらしいから、
へ
ぇ、俺これちょっとチェックしたいなぁと思ってたさ。
なるほど。
ちょっとサルさんに情報流しちゃって
ある
。
ああ、俺だったら見るだろうと。
そうだね。そう、ちょっと、そういう話でした。
はい。わかりました。じゃあ。
俺からの告知はそれだけです。
告知なのそれ。まあね、なんか告知的なものがなんかあるのかというのはちょっとわかんないですけど、まあないのかな。はい。
まだ、俺告知しちゃダメなんでしょ？
多分、まあなんか、今忙しい最中だから聞きようもないので、まあ、まだいいんじゃないですか。はい。
まだいいよ。
はい。ということで、今週はこの辺でお開きにしましょう。はい。反省しつつ。はい。といったわけで、今週のニョキニョキラジオはこの辺でお開きです。来週もまた日曜夜10時から、こんなんじゃない感じでもうちょっとお届けできるかなと思います、来週は。反省した後なので
。ちょっと、なんか一回やんなきゃな、本当に。いや、ちゃんとさ。ほら、定期的にあったじゃん、うん、前だったら、朗読と
か。はいはいはいはい。
朗読の時なんてね、ほら、雨宮さんのさ、
うん、
悪質の時の朗読なんかあれ、リスナーってすごかったじゃん。
うん、そうですね。
で、まあ、あと、ファンキーさんゲストっていう時もね、
うん、
注目度すごい高かったでしょ。
はい。
ああいうのって割と定期的にあったじゃん。
うん。
最近なくない？
まあ、なるみさんの時はね、ちょっと。
まあ、なるみくんの時は割と行ったけどですね、ちょっとね、あれも、ね、特集な、斜め 斜めな角度からのゲストだからさ、
はいはいはい、
もうちょっと王道
なんかサプライズな、なんか感じを。
あば、そうね、吉田会長。まあ、
もしくは企画的なものね。
うん、吉田会長、
うん。
やっぱちゃんとお願いしてみっか。
ちゃんとお願いしてない。ちゃんとじゃないみたいですからね。
いやいやいや、まあ、DM とか送ってさ、
うん。
何日、何時からなんて大丈夫っすかみたいなことしないと、多分、あの、吉田会長も忙しいだろうから、
はいはい、
あんまりホイホイ、ね、できなさそうな気がするからさ。
うん、
そうだね、吉田会長会行ったら結構盛り上がりそうだよね。
そうですね、まあ、うまく都合がつけば、
ね
ね、いいですね。
うん、ちょっとじゃあそれやってみますか。
わかりました。なんかちょっとまあ以前整理をちょっといろいろ考えてみると。
そうですね、はい
はいですね、はい。相変わらずあのまあ、竹の子処方もそうですけど、相変わらずこの辺は、ニョキラジもその辺含めて、泥縄で、なんかあってから考えるっていう。自分たちで、うん、今日の放送よろしくねえな、なんか、なんか考えようっていう、泥縄精神が
。いや、考え、泥縄でも考えてたらマシな方でさ、
うん、
今日みたいな考えないのはもうやめようね
。ですな。
泥縄ですらなかったよ、今日。
そうですね。
俺今日はちょっと反省してんだよ。
はい。ですね。はい。
ごめんね、本当に。
ごめんね。そう。ね、僕からも謝ります。申し訳ありませんでした。
ね、すいませんでした。
はい。
アイドルのことを好きに語って、すいませんでした。はい。
はい、
じゃあ。
はい。といったわけで、今週、この辺でお気楽です。また来週に週夜10時にお会いしましょう。はい、MC はサデスパー堀野と、
高田光太でした。
皆さんおやすみなさいませ。すいません、本当に
すいませんでした。
竹の子処方総務部よりご連絡いたします。まもなく退社時刻となります。パソコンの電源を落とし、使用していないコンセントを抜いて節電に努めるよう心がけてください。社内売店もまもなく閉店時刻ですが、駆け込みで大量に買い物をするのはやめましょう。続いて、幹事課からの連絡事項です。勤務が終了した社員が、会社指定の飲食店へ集合してください。お酒を水のように飲みましょう。以上、竹の子処方、総務部よりご連絡いたしました。
し悪夢なんかじゃダメさ、目印にして飛んでいくんだから、遠くの君、君は遠く届かない手を伸ばしてみては、くをつかんでそっと開く指の隙間からこぼれた想い、君に会いたいと思う気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、明くる朝目覚めて思う、週末まであと3日もあるな、やっとのことで週末が来て、伸ばした手に君が増える、溜め込んでた話も忘れた、そんなことより今のこの時間、太陽がうつむいて僕らを赤く染めていく、おかしいな、もっともっと君とさよならしたくない気持ちが時間の速さまでも変えてしまう、何かに追われるような気持ちだけがさっきから空回りしてんだ、ずっとずっと空回りしてんだ、週末まであと6日。
この番組はいつもニョキニョキ成長中、タケノコ書房の提供でお送りいたしました。
タケノコ書房は iPad、iPhone 向けの電子書籍を全品無料で毎週配信しています。会員登録、料金支払いなど面倒な手続きは一切ありません。タケノコ書房と検索してお求めください。この番組はタケノコ書房の提供でお送りしました。タケノコ書房もうこんな時間か。眠いのかい？でもまだ寝かせない。週末なんだ、あともう少しぐらい起きていたっていいだろう。眠くなったら僕が君をベッドまで運ぶよ。